はい、暴れラジオスさんの第107回です。
はい。よろしくお願いします。
はい、暴れラジオスさんは、私、中ちゃんマンとお兄さんこと、しぎじいさんで適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話す、ポッドキャストを今日もやらせていただきます。
はい。
兄さん。
うん。
この回の、タイトル。
うん。
もうね、皆さん呼んでいただいて、
うん。
もう今日はこの方がゲストやなっていうのはもうすぐわかると思うんです。
あ、そういうタイトルをもうつけてあるんですね。
さあ、つけてますね。
はいはい
はい、はい、
もうじゃあ早速というわけでゲストがいるということですね。つまり
います。
ああ、なるほど。じゃあもう早速お呼びして、
はい、
ね、
はい
はい、どうぞ。
あばれラジオさんゲームコーナー、あばげのコーナー、もう影の盾役者ですね。
うん。
こちらの方が今日は来ていただきました。
お
う。どうぞ。
どうぞって。
どうも。はじめまして。アバゲーのコーナーでお世話になっているカジケンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。すごいなんか
言うてね。
今、いろいろ流れてますわ。アナログですね。はい、
アナログです。
そうや、これ、今日、これ俺の仕事やったんや。
そうです。
危なかった。
はい。もう、ついにですよ。
はいはい。
そうですね。ええ。
もう、いつかも絶対呼ばない、うんね、呼ばない。
そうそう。呼ばないとね。
言いながら一回最終回を迎え。
うん。
その時はカジケンさんがね。
うん。
もう、出たかったなぁ、言うて、お便りで。
ねえ。番組を終わらせてしまう
と、ね。後ろ髪を、後ろ髪を引かれるような思いで、
うん、
一度はちょっと番組を閉めたんですけども。
はい。
もうようやくです。どうですか、いきなりオファーを差し上げてしまいましたけども、カジケンさん、呼ばれてみて。
はい、そうですね。番組が再開して、うん、で、まあ、いつかはかかるだろうと、勝手に思ってたんですけど、思ったより早かったなと。
思ったより。ほんまですか。
いや、ありがたいです。出たかったので。
あ、ほんまですか。はい、いやなんかね、うん、僕と兄さんでもう、カジケンさんの
うん
ブログをもうね、もう勝手に利用して。
猫ばばしてね。
いえいえいえ。
もう勝手に名前を付け。で、なんやったら前回ちょっと催促するようなことを、もう何様やねんっていうね、感じで、うん、もう、会ったこともないのにね、偉そうに使ってますけども。
さすがに前回の時はちょっとあれですね。変な汗出ましたね。
いやー、お忙しいんだろうなと思って、やっぱり。
まあ、忙しかったのと、ね、どうしてもやっぱり年末年始は紹介するタイトルがあんまりこう、これといった大きなタイトルがやっぱなかなか出てないんで、
うん、
紹介しづらいタイミングだったっていうのもあって、見事に落としてしまいました。
いや、もう過去になかったね。もう、僕、カジケンさんちょっと腹立ってんちゃうかなって思う。思ったんです
いやいやいや。
もう、まあ、もう、世間話をしだすと、もう、キリがないですけども、じゃあ、いつも通り、ちょっと、
うん。
アバゲーのコーナー、行かさせていただきますよ。
はい。
お、はい。
はい。アバレラジオさんゲームコーナー、アバゲーのコーナーは、アバレラジオさんと果実さんの提供で、お送りさせていただきます。スペシャルということで。
はい。
はい。もう、どうしましょう。これはですね、カジケンさんに呼んでいただこうと思いましたけども、やっぱり今日、もうね、お手数かけるわけにはいきませんので。
何をさっきから噛みまくってんの
僕の方から行きますよ、いつも通り。
早くしなさいよ、もう。
兄さん、音の準備大丈夫ですか？
音の準備？はい。
あれで、じゃーん言うのお願いしますね。
じゃーんね、はいはいはい。どうぞ。
はい、2007年、
うん、
1月18日発売になりますね。
ほう。
Xbox 360。
うん。
Gears of War! マイクロソフトということで、はい、Xbox 360を代表する TPS。
うん。
開発はゲームエンジン、アンリアル エンジンで有名なエピックゲームス。本作の特徴はカバーアクション。
うん、
後に発売される、TPS に大きな影響を与えた要素で、とにかくいろんなゲームでパクられたわらということで、カバーアクションとは、物影、カッコカバーポジションを使用して隠れる、カッコカバーするアクションのこと。文字にするとそのまんまですね、と。ゲームで表現される銃撃戦は飛んだり跳ねたりして、弾を回避するのが多く、本来隠れて戦う銃撃戦とは全く異なる遊びでしたが、ギアーズは映画、漫画等で描かれる銃撃戦本来の隠れて戦うに焦点を当てているということで。カジキンさん、これは触ったことはありますか？
プレイ自体は。ありますね。プレイしてクリアもしますね。
あ、そうなんですね。うん、
はい。
2007年っていう、ちょうど10年前になりますか、これは。
そうですね。ちょうど10周年ですね、もう。早いですね。
早いですね。なんか、僕、これ、触ったことないんですけども。
はい。
印象としては、アンチャーテッドチックな感じなのかなって思ってるんですけども。
はい。
まあ、とにかくいろんなゲームでパクられたって書いてますけど、こういうアンチャーテッドとかはどっちが前とかになるんですかね。
時期的にいいですか。
ああ。
いや、でもどっち、微妙ですね。
ああ。
岩崎なんですかね。そこまではちょっと調べて。
まあ、アンチャーテッドは、まあ、似てるようでちょっとやっぱ要素が違うんですかね、これ。
そうですね。アンチャーテッドはどちらかというと、メタルギアみたいに敵にバレないように隠れて、目的を遂行するっていうタイプではあるんですけども、ギアゾーンも基本的にも隠れてもドンパチやるタイプのゲームなので。
なるほど。これ動画見たんですけど、結構面白そうですね、これ。
いや、めちゃくちゃ面白いですよ。
ねえ、音楽がね、結構、なんていうんですかね、ものすごいちょっと映画を連想させるような、このタイミングでこの曲に切り替わっていくんか、みたいな。
うん、
なんか、ちょっと印象深かったですね。音楽とかも。ちょっと続きを読みますけども、隠れる要素があるゲームはギアーズ前にも発売されましたが、ギアーズほどカバーアクションでゲーム全体を設計したものはさすがになかったと。ダメージを受けた後の自動回復も、当時としては珍しかったかなと、敵の攻撃を受け止めた後体力が自動で回復するため本作には回復アイテムが存在しない、短時間でまとめてダメージを死んでしまう、TPS 初心者でも遊びやすいのではと思うと、カバーアクション、美しいグラフィック、ゲームの雰囲気に合ったオーケストラ、快適な操作性、盛り上がる協力プレイなどが評価され、Xbox を代表するシリーズにまで成長した。全世界売り上げなんと約600万本。二人協力プレイは本当に面白い、協力プレイ用のステージ設計がしっかりされており、ボイスチャットで声をかけながら遊ぶのが楽しい。ゴリゴリマッチョなキャラばかりで Z 指定のバイオレンスなゲームですが、ゲームとしては面白いと、サバゲー好きな人にも向いてるかも言っていただいてますね。うわー、これ続編、今どうなんですかね、出てるんですかね。
まあ、ギアーズは、そうですね、続編が2、3までかな出ているはずです。はい。
へぇー、そうなんですね。プレスの方にはやっぱり来てない感じなんですかね。
そうですね。どうしても販売がマイクロソフトなので、さすがにライバルハードで出す。難しい、
ね。ああ、なるほど。いうことですね。23360触ったことあります？
ない。
ない。僕はね。ああ、そうですね、欲しいって思うタイミングはちょこちょこあるんですけど、
ね。何回もあるよ。
やっぱ優先してプレスで行ってまういうのが、僕の場合どうしてもあるんですよね。いやー、僕ちょっとこれ知らなかったですね、ギアーズオブを。皆さん買いましょう、いうことで。
ぜひ遊んでみてください。
はい。 別に僕どこの回しもんでもないはずなんですけどね。
買いましょうっていう。君が変わってないからね。
買い、ねえ、まず僕が変わってへんのに何言うとんねん
って話です。そういうこと
で。てて
皆様どうもはじめまして、オルネポこと桃屋のおっさんのオールデイザネポンというポッドキャストやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、ゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストを紹介するコーナーやったり、セクシーフリートーク満載の番組でございます。それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。アデラ
ーてとった、てっててててててててと。
恐竜、はい、いうことで、
はい、
無事、うん、アバゲーのコーナーを消化しましたけども、
はい、
もう今日はもうね、カジケン編集長、お越しですから、
はい、
やっぱり、もうゲームの話しましょういうことで、もうネタをもう仕込んでるですよ、僕は。
すでに。
はい。
何でしょうか。
もう行きますよ。
はい、お願いします。
タイトル何にしよっかな。
仕込んでるんちゃうんかな。
今から。
タイトル何にしましょうか。
そこは決めてないんか。
いつも僕こう怒鳴りするじゃないですか。
うん。
ちょっと兄さんやってみてもいいんじゃない。
何するか知らんのにタイトル決めるの？
資料送ってたじゃないですか、資料。
これ、
あれのカウントダウンですやんか。
これね。
はいはい、はいはい。ちょっと、面白タイトル、ちょっと、お願いします。
そんなさ、やめてくれる？音のタイミングのとか考えて、ずっと両手は iPad を持ってるですよ、私。
はい、思いますか。
はい、そん
な。いや、いきますよ。
うん。もう普通に言ってください。
いや、普通にじゃあいきますね。
はい、どうぞ。考えなくていいですよ。はい。はい。歴代、
ゲームハード、
うん、
売上ランキングトップ10をカウントしながら話そうの回。兄さん、音。兄さん。
何ですか？
兄さん、ちょっと音、ちゃうことありますね。
何ですか？こっちの勝手じゃないですか。
で、わーっていうの
を。いや、違いますよ。ここは、ダーンですよ。
そう、王将の CM のいつもや
つ。いいですから、早く行ってください。尺がね。
いや、これですね。
うんうん、
とある、ちょっとブログをですね。
はい。
こう、拝借させていただきまして。
うん。
後藤のブログさんいうね、
うん、
うん、ゲームのことについて書かれてるちょっとブログをちょっと、ゲームハードの世界歴代、売上ランキング、据え置き機、携帯機別のランキングも紹介いうことなんですけど、据え置き機と携帯機合わせて、どれだけ売れてんねやっていうランキングが載ってるのがあるんです。
うん、
で、それの、まあ、第10位から、トップ10から、こう読み上げて、まあ、それについてのちょっと思い出話をしていきましょう、いうことで。
うん。
はい。じゃあ、もう、早速いきますよ。
はい。どうぞ。
第10位。あ、ここは聞こえてんねや。ファミリーコンピューター。これ、なんと、
うん、
第10位が1983年ファミリーコンピューター6191万台いうことらしいんですよ。
おーってことは、これより上はもっといってるってこと？
ファミコンって、
うん、
3本指入ってくる思いませんでした？
ファミコンより上はそんなにいるってことだよね、逆に言うと。
みたいっすね。
は
ー。あー。カジキさん、これについては何か感想、どうですか？
そうですね。なんか思ったより上にいないなって感じですね。
ああ。
もっと上にいててもおかしくないかなと思ってましたけど、うん、意外と、あ、10位なんだなって感じですね。
ですね。
あんなに生き長かったのに？
長かったですよね。
ねえ。そしてあんなに売れてたのに？
あんなに売れてたのにですよ。
売れてた記憶があるのに。
で我々も絶対おのおの一台ずつちゃんと買ってるはずですよ。ね、
それでも10位。
うん。ほえー。ですね。
うん、1位じゃどんなやねんって感じだよね。
ですね、うん。ゴムボタンの時代のやつ買いましたから。
もちろんですよ。もちろんです。四角ボタンもね。
もちろん。そうです。四角ボタンね。もちろんですね。
途中で連射できるようにちゃんと丸ボタンのパチパチに自分でカスタムした口ですから。
開けて。
あ、自分でやった
の？やりましたね。本体開け、もうドキドキでしたよ。
カッパー開けて。
はい。あれ、カスタムした後、なんかずっとね、中でコロコロコロコロ音してるんで、何やったんですかね、ちょっとわかんないですけど。
私あれでしたね、本体がちょっと故障してしまって、う
ん、はいはいはい。
で、それを親に頼んで、近所のおもちゃ屋に修理に出していって、帰ってきたら、プラスチックの丸ボタンに生まれ変わってましたね。
あ、うわぁ。もう絶対、もう安全策ですよね。うん
そうですね、ええ、
うん。お店の人にちゃんとやってもらうっていう。
うん。いやすごく遊びやすくなって帰ってきたんで。
一発目何買われました？
と、マリオブラザーズと、
お
ベースボール。
ああ、複数本。
そうですね。で、これも親に買ってもらったのではなくて、親戚のおじさん、おばさんが、なんか買ってくれて、ええ。初めてくれたファミコンソードがその2本でしたね。マリオブラザーズとベースボール。
うん。兄さん。
いや、やっぱりマリオブラザーズ。
覚えてます？
マリオ、マリオ、マリオブラザーズですよ。
いやー、僕ね、子供の時はもうマリオとかそっちの方やりたかったんですけど、もう親父が買ってきたんで、親父目線のソフトになったんですよ。
うん。
ゴルフですわ。
ああ、ゴルフ。
ゴルフ一本だけですからね。
うわー、もう見てるのもあんま盛り上がらへんし。
あやっぱ小学生にとってはちょっと退屈でしたね。
全然おもろないや。
うん、でも今音楽ないですからね。
曲ないですからね、あれね。
曲なしですから、うん。
でもいつかアバゲーで、果実さんで書かれてたゴルフでも、うん、すべてのゴルフゲームのもう基礎になった言って書かれてたと思うんですけども、
うんうん、
今振り返ると、うん、でも、未だにようできたゲームやなって、思いますけどね。まあ、なんすか。もう、まだ全然ファミコンについては話せることはいっぱいあるんですけど、もう尺の関係でトントンいってしまうよね。もう
後が使えてるからね。
第9位。ニンテンドー。ゲームボーイアドバンス。2001年発売の8151万台。
ああ、アドバンスね。はいはいはいはい。
僕はね、うん、アドバンス全然思い出ないんですよ。
これ、あれか、ゲームボーイはそれぞれでカウントされてるわけね。うん、アドバンスがここに入ると。
そういうことですね。
俺逆に買ったのはアドバンスよ。
あ、マジっすか。
うん、だからだいぶ後に買ったんで。
ああ、アドバンス SP を後に僕買いましたね。
うん。
ドラクエ1、2の、うん、カラーがやりたくて、ゲームボーイの。
うんうん、
で、中古のゲームボーイ買うより、まあ、アドバンスもできる、両方できる、SP をじゃあ買っちゃおういうことで、
うん、
買った覚えはあるんですけど、うんアドバンスでね、すごい遊んだっていうね、ソフトの思い出とかはね、あんまりないんですね。まあ、強いて言うなら、
うん、
ファイナルファンタジータクティクスですかね。うん、あれは、ちょっとやり込んだっていうのはありますね。もうでもそれ以外はあんまり思い出はないですけども。
うん
カジケイさん、どうですかゲームボーイアドバンスに関しては。
アドバンスは発売日に本体買って、SP も後に買ってっていうのを考えると、ファミコンより売れてるっていうのが、やっぱり携帯ゲーム機なんで、一家に一台じゃなくて、一人一台になってるんで、多分台数が出てるんですよ、これ。
ああ、なるほど。
ええー。
一家に一台じゃなくて、一人に一台いうのは、やっぱり、そういうことか。そうですよね。
そうね。普及する台数がやっぱり全然変わってきますよね。
ああ、思いますね。
アドバンス、アドバンスはいろいろゲームはやってはいたんですけど、やっぱり、はいはい、一番印象に残ってるのは逆転裁判シリーズがここから始まったってことですかね。うん、
なるほど、はいはいはい。
そこはなるほどっていうやね。
言うたらダメですね。僕も今言って、ね、あーって思いましたわ。もう絶対言ったらダメじゃないですか。
そこはなるほどっていう出てきたらわざとやね。
いや、逆転裁判シリーズに、うん、疎い僕でもあって思いましたもん。
やってしまったって思ったやろ。
うん、なんか、うん、狙ったみたいで逆にちょっと寒いっすよ。
いやもう気づいただけだいぶマシやわ。
え、言っちゃいますよ。カジケンさんの話の邪魔をしてますわ。
はい。
はいはいはい。
うん。
で、まあ、逆転裁判シリーズが、まあ、ここから始まってて、で、ワン、ツー、スリーが出て、で、すごく人気が出たっていうのが、こう、アドバンスだったので、うん、それがすごく印象に残ってますね。だから、その、新しいゲームが出たなっていうのが、どうしても強くて、
うん、
あとはもう、個人的にその、メトロイドシリーズが好きなんですけど、
う
ん、メトロイドフュージョンが、ゲームボーイアドバンスって言ったんですが、これが、スーパーファミコンで出た、スーパーメトロイド、以降、久しぶりに出た、一応、つながりのあるタイトルだったんで。
あ、へぇー。
ここも、かなり印象に残ってて。で、ゲームもすごく面白かったですし。
うん。あ、マジっすか。
ええ。
あ、
まあ、メトロイドの、なんかこう、探索するっていう要素はだいぶ薄くはなってて、お話メインだったんですけど、ゲームとしてはすごいよくできてて。
へぇー、
すごい、ね。はい。あと意外とこう忘れられてるのが、ゲームアドバンスのほぼほとんど終わりかけの時に、うん、一族天国が出てるんですよ、初めて。
うんうん。
で、それもうほぼほぼ終わりかけてたハードだったのに、リズム天国っていう面白いものが出たんで、それもなんか最後の、
そうそう。
最後にっていうのは。
そうなのです。
リズム天国、兄さん好きですもんね、
う
ん。
俺はそれがやりたくて買ったんです、だから。
ああ、マジっすか、
うん。結構ね、そういう人いてたと思うんですよね。うん、なんか評判良くて、面白いからハードごと買っちゃうっていう、その後出るゲームほとんどないけどっていう、ね。
そう、リズム天がやりたくて買った。
ね、うん、マジっすか、うん。いや、僕ね、ゲームボーイアドバンス本当にすっ飛ばしてたんでね。うん、ちょっとは、そうですね。逆転裁判、あ、カラーやったんですね、うん、ゲームボーイアドバンス、逆転裁判。
うん、そうです、そうです。こっから、
いきますよ、じゃあ、はいはい、第8位。
はい。
第8位。2004年、プレイステーションポータブルソニーということで、
うん、
8200万台。
ああ、ここなんですね。
いや、まあでも、これはお世話になりましたね、僕、やっぱり。
うん、
うん。まあ、あえてもうソフトを一本あげるとしたら、もうちょっとベターですけども、
うん、
もうやっぱりお前、タンタタンタン、タタタタタタン、タンすよね。うん。のサードですね。
うん。
うん。
めちゃめちゃやりましたね。多分、モンハンシリーズで一番やってるんじゃないですかね、サード。ポータブルは、
うん
うん、セカンドとかセカンド G ぐらいの時に初めてなんか、あ、モンハンって人気あるんやなみたいなのをちょっと察知しだして、
うん、
でセカンドとセカンド G の時はやってみてそこまでハマらなかったんですけど、
うん、
なんなんですかね、ポータブルのサードの時に、
うんうん、
もうずっぽしやったですね。多分300時間ぐらい多分やってるような気しますね。
うん、
トータルで。あ、まあ、もっとやってる人ももちろんいるんだと思うんですけども。
確かに、モンハンは PSP が一番やったね。
ああ、もうやりましたね、
うん。セカンドとかではなくて、サードを一番遊んだっていうのは、やっぱりこう、周りでやってる人が増えたからとか、そういうのあるんですかね。
いやー、多分そうだと思うんですよ。まあ、当時結構遠くの職場に 通ってた時期がありまして、うん、で、まあ、同僚もね、結構長い時間、同じ電車に乗るっていう、
うん、
で、その時間帯なんかできへんかなって、同僚と喋ってて、
うん、
なんか、おもろいのあるらしいですよ、いう話でやり出したのがモンハンやったんです
ね。ああ、なるほど。
うん、で、もう、職場で、昼休みにやり、
うん、
電車の中でやり、土日に落ち合ってやり、うん、ずっとモンハンやってましたね。
うん。
ホモ疑惑が囁かれるっていう、ね。
ずっと一緒おるな。
モンハンのせいで。ずっとなんかゲームしそうだ、あいつら、みたいな。
うん、サードはでもそんな雰囲気でしたね。次のね、私が働いてる会社ともゲーム会社なんで、
うん
はい、
やっぱりこう昼休み集まり、定時後に集まり、うん、で、その、社員旅行でも、部屋に集まってやってっていう、なんかずっとなんか一年通してモンハンやってたイメージが。
いやあ、シリーズ通しても、やっぱりサードは結構行ってるんちゃうかなって思うんですけどね。感覚的になんかそんな感じがしますけど。
うんうん、本数的にも、なんですかね、その、モンハンシリーズが知れ渡ったのも、おそらくここが一番大きかったんじゃないかなと思いますけどね。
いや、本当に僕、プレステ2の時とか、全然知らなかったですからね、モンハンの存在を。ね
うん、もうほとんどが、まあ、PSP で、モンハンポータブルが出てから、やっぱり徐々にっていう感じだったんで、それまでもゲーム好きしか遊んでなかったモンハンシリーズが、モンハンサードの時に、こう、初っ端の売り上げがものすごく大きかったんですね。確か300万も超えてたと。
あ、いや、なんかそんな、もう、初動がとにかくすごいっていうイメージは確かに、
ありましたね、ものすごく大きかったんで、で、300万本売れるってことは、うん、普段ゲームやらない人も絶対買ってるはずなんですよ。うんうん、
ですよね。
で、モンハンシリーズで言っても難しいじゃないですか。操作も複雑だし、覚えなきゃいけないことも多いしっていうゲームが300万本も売れてるっていうのがすごいなと思ったんですけど。
うん、あ、いや、本当にね、売れる要因が何やったのかっていうのも、僕もね、解説はできないんですけど、何やしら必死になってやりましたね、これは。
うん。まあ、どうしてもやっぱ、口コミで、こう、これ面白いからやろうよって、こう、仲間が仲間を呼んで、さらに仲間を呼ぶっていう形で、普及していったタイトルがモンハンなんだろうなと思いますけどね、うん、かなり特殊な売れ方をしたタイトルだと思いますけど。
なんか、やってないと、なんでしょう。仲間に入れないっていうような、なんか子供の時に
何の仲間や何の仲間や
なんか話題に入られへんみたいな、あるじゃないですか。
小学生や
ん
か、
うん
うん。いや、なんかね、その感覚でしたね、うん、本当に。
あ、
うん、でも最初、うわ、これちゃんとできんのかなって思ってましたけど、うん、やってるうちに、ズブズブズブズブって感じでしたね、本当に。
うん
あ
で、わからないことあっても、周りにやっぱり知ってる人とかいると、
うん、
一時期諦めかけてても、もう一回やり直そうかな、みたいなのがあって、うん、長いこと遊んでいる人が割と多かった印象ありますね。
ああ、わかります。で、ちょっと強い人にハンターランク6まで、キュッと上げてもらったりすると、
あそうそうそう。
またちょっとテンション上がったりするんですよね、これ。
そうそうそう、ええ
ー。兄さん、PSP とかは他なんか、印象ありますか？
モンハン以外やったら、やっぱり GTA はずっとやってた。
なるほど。
兄さん、あれ、買ってましたよね。PSX。X じゃないですわ。
え？
うん。何でしたっけ
何？
ダウンロード専用。5、5、5。
5買ってない、買ってない。
あれ、5買った、あ、ちゃいました。
買ってない、買ってない。普通の PSP。
あ、グランツー買ったでって言ってましたね、そういえば。
ああ、うん。
うん。
グランツーは、
このサイズでグランツーできるやん、うん。あ、ま
あ、それはね。
言ってたの、すごい思い出しましたわ。
外でできるやんっていうね。うん、
いや、あの時もグランツー結構やってましたもんね、兄さん。
うん、う
ん。グランツーね、カジキンさんごっつ早いんですよね。僕知ってるんですよ。まあ、その話、プレス3の時にちょっとまた、言ってまいりましたね。第7位
言いますよ。はいはい、はい、どうぞ。
はいはい。 はい、第7位。はい。言ってまいりましたけども、プレイステーション3、ソニー、2006年、8380万台、すごいな、売れてるな、
うん。
プレイステーション3ですよ。
うん、
いつやったかな、おとどしぐらいなんですけど、ツイッター界隈、浅沼さんきっかけで、うん、グランツーリスモ6がブワーンちょっと火入った時があったんです、うんうん、ツイッター界隈で。うん、で、まあ、同存の、多分あれ、ラグナーセカとか、どんなやったかな。で、まあ、タイムトライアルを結構やり合うみたいな、
うん、
時期があったんですけど、もう、どうあがいても、カジケンさんのタイムが、うん、みんなのラップより10秒単位で速いんです。10秒単位です。
10秒ってすごいね。
なんで、あれどういうことですか、カジケンさん、これ。
どういうこと？まあ、まあ、グランツーリスモ6って、トップの、ランキング、世界ランキングトップの人の、ゴーストとかと一緒に走ることできたじゃないですか。
うん。まあ、そらそうなんですけど。
あれを見て、どの部分を修正するとタイムが縮められるのかっていうのを自分なりに研究しながらやった結果があれだったんで。
カリゲイさん、そんなことは僕もやったんですよ。で、
うん、
あれ、ね、もう2年ぐらい多分前やったと思うんですけど、僕、思わずちょっとツイッター上で質問させてもらったんですよね。
うん、
で、これ多分、おそらくこのみんなが2足でこう曲がってるようなところを3足で曲がってみたりとか、うん、なんかそういうアドバイスをしてもらったような気がするんですけど、
うんうん、
でも、二足で曲がってるところ、三足で曲がろうとしたら、うん、絶対コースアウトするじゃないですか。
うんうん、
通常のドライバーは。
うんうん、
カジケンさんっていう名のチートなんちゃうかなっていう。
いやいやいや。なんも怪しいことやってないですよ。
あれはね、ほんと未だに、
うん、
もう、わかんないですね。なんであんなタイムが出せるのか未だにわかんないですし、
うん、
僕はプレス4で出るグランツーリスモが出たら、
うん、
今度こそカジケンさんのラップタイムに追いつけるようにちょっと頑張りたいと思ってますけど。
楽しみにしてます。
そうですね。いやもう勝てる気は今からしてないんですよね。まあでもプレス3、ね、はいはい。
ああ、いいですか。グランツーリスモは、あれですかね、シリーズ通してちょっとライセンスあるじゃないですか。
うん、うん。
はいはいはい。
ライセンスするんで。あれ基本的に、どのタイトル、何タイトルか確かできなかったんですけど、基本的にオールゴールドにしてるんですよ。ライセンス。
お、もうとんでもねえな。
で、
いや、ここや。
それくらいやれば大丈夫です。同じぐらいのタイムが出るはずです。
ここやもの。ここが違うもの。
ですか。
この努力やで、やっぱり。
だから、
うん、
楽しよう思ったらダメなんですよね。
そんなゴールドなんかに、ね、しようとも発想がないわ、まず。
そうですね。
そしてそれができるっていうね。
いや、ゴールド、なかなか取れないです。
だからよ。
なかなか取
れ
ない。いや、難しいですね、あれね。
うん
難しいですねって撮ってますからね。
ええ、めちゃくちゃ時間かかってますよ、でも。
ほんまですか？いやなんかセッティングとかものすごい細かくやっぱりやったりするんですか？
あ、セッティングいじるときもありますね、ええ。コースによってですけど。
うん、ミッションっすか、やっぱり。
そうですね、ギア比変えてみたりとか、そこら辺はいじったりはしますけどね。どうしても、高速、息で回せる時間が長い場合は、最高速コーヒー伸ばした方がいいだろうとか、低速行ったところが多いから、こっちの方がいいかなって、いろいろ試行錯誤して、あ、だいたいこれぐらいかな、みたいなのはやりますけどね。
うん、
兄さん、ギア比とか触ったことあります？
ありますよ、もちろん。
あ、あるんですか。
やっぱ変わるよ、全然。
ああ
全然違いますね、
うん。そこがシミュレートできてるから、あのゲームは。
うん、もう僕はもう全部なんかお任せみたいな感じで。
いや、お任せでももちろんいいけど。
あ、まあじゃあそこのちょっと勉強もせなあかんいうことなんですね。うん、プレステ3ね、もう、まあ、めっちゃ話すこといっぱいあると思うんですけど、ソフトももちろんいっぱいやりましたし。次は第6位ですか？
いきますか？
第6位。なんか違う音しましたよね、今。
なんか鳴りましたね、今ね。
ちょっとごめんなさいね。
ピコピピーみたいに。
はい。
押し間違いことで。いや、早い
な。あ、違うんですか？もう一回お願いしますよ。
Xbox 360。ここで Xbox 360、2005年発売の8400万台。へぇー。プレステ3より売れとるいうか、まあ、台数いってるんですね。世界規模で見たら360の方がみたいなことなんですかね。
これデータは全世界なの？
全世界だと思いますよ。
全世界なんや。はあ、なるほど。
はい。
うん。Xbox はあ、大丈夫ですかね。Xbox は北米ですごく売り上げが大きかったんですよ。で、ヨーロッパはどちらかというと、PS3 の方が台数が出てて、で、そこで大体トントンぐらいな感じになってたんで。うんうんうん、
あ、なるほど、なるほど。
日本国内はちょっと残念ながら、Xbox はこう、PS3 に比べると、台数的にはだいぶ差は分けられたんですけど、
あ、
トータルでいくと大体同じぐらいっていう感じでしたね。
いや、それはね、なんか僕も聞いたことがあったなと思うんですけども、うん、あ、でもあれですよね、1はさすがに、と北米でも今苦しいのかなって思うんですけども、うん、
だいぶ苦戦しますね。
そうですね。僕もなんでこんなに差が入ったのかなっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、でも、うん、ハードとしては、うん、ワンもちょっと家に置きたいなあいう感じもいつも言ってますけど、これ、うん、気はするんですけどね。うん、なんか良くないですか、でかさこそ正義みたいな。アメリカンな感じ、良くないですか、これ、多分これ通ってないですね、これ。
いや、聞こえてます、大丈夫です。
聞こえてるよ。聞こえてるよ。
あ、ほんまですか。
うん。聞こえてるけど、賛同してないだけ。
あ、ほんまですか。ものすごいリアルですね。
いや、別にそんな大きくないやん。
いや、いや、ワンでかいっすよ、あれ。
ワンでかいか？
いや、でかいっす、でかい。
その前がでかかったから。
初期型のやつ。
あ、初期型？
初期型の Xbox One。
ああ、そう？そう。
プレステ4と比べて、でかい。でかいです、でかいです。
ああ。だって PS4 よりでかいですね。
ですよね。うん、
でかいです、でかいです。
うん。角がすごい、もうなんか狂気みたいですよ。鋭利な。
うんうんうん、
うん、いや、まあ、それだけですけど。
もうこんなありさまやろ。
やっちゃいますやんか。
もうこれ広がらへんもの。
やっちゃいますやん。360ですよ。
あ、そうですよ。360ですよ、しかも。
あ、ごめんなさい。うん、ハムスターっていうゲームメーカーから出てるアジというのをやりたいんです。
アジト。
うん、アジト、はい。
アジトの後、アジトのね、タツノコプロとこうコラボしたシリーズのアジトがあるんですよね。
出てます。
それがとにかくやりたいなっていうのだけ、まあ、ちょっと言うのと、あと、あれですわ、ブルードラゴン。
ブルードラゴン。
あ、ブルードラゴン。
これはちょっと未だにできてないのはちょっと悔しいなっていうのはありますね。うん、やっぱりドラクエシリーズではないですけども、
うん、
実質、まあ僕はドラクエ、あれ、8の後ぐらいですかね、ブルードラゴンって。前ぐらいですね。ちょっと忘れましたけど。
そうです。8の後ぐらいですかね。
8.5 ぐらいに 思ってるんで、ブルードラゴンは。
うん、そうね、もうテイストがもう、完全にドラゴンクエストテイスト、まあ、鳥山明さんがイラストを描いてて、ゲームの、実際プレイしてクリアしましたけど、
はい、
ゲームはすごく、こう、オーソドックスな RPG で遊びやすかったんですよ。う
ん、ああ、マジ
っ
すか。
なので、まあ、なんかドラクエファンとかだと割とすんなり入ってこれるんじゃないかなと思いますね。
ね、やりたいのはやりたいんですよね。Xbox One で、何ですか、360のソフトが遊べるって解禁になったっていうのがどっかで聞いたんで。うん、
ああ、ありましたね、
ですよね。なんで、どっかのタイミングで1、手に入れたらブルードラゴン、あとアジトもやりたいなっていうのはあるんですけどね。
あと今日アバゲーで紹介したギアーズ・オブ・ウォーとか、
ああですね、
もありますし、あとどうしてもこう一本だけ Xbox 360でこうお気に入りのソフトがあるんですけど、うん、
はいはいはい、
ライオットアクトっていうアクションゲームがあってですね、うん、はい、わかりやすく言うと、超人、主人公が超人になった GTA です。
おお、主人公が超人になった GTA。
うん、そうですね。自分は、エージェントになって、街の中で起こる凶悪犯罪とかを解決していくんですけども、うん、はいはいはい、GTA って、どうしてもこう、生身の人間で、うん、普通の人なんで、できることって、まあ、電車乗って移動したりとか、車を奪って、車乗ったりとか、まあ、民間人殴ったりとか、通行人殴ったりとか、そういうのだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
ライオットアクトって自分自身が超人なんで、うん、ジャンプ力が普通の人の何倍もあるんですよ。
で、
見えてるビルは基本的にこう、窓枠掴んで、どんどんどんどんこう、掴んでジャンプで屋上まで行けたりっていう、もう本当に超人なんで、
うわ、
GTA でこう、結構こう、なんですかね、ある程度、制限がかかってると、うんうんうん、その制限を取っ払って遊べるようになったのがライオットアクっていう感じなんで、これがね、個人的にすごい好きなゲームなんですよ。
ああ、ちょっと聞いてるだけでもちょっと面白そうですけどね。要は実は GTA の世界にスパイダーマン入り込んだみたいな。
ああ、そうですね。
なんか、うわ、めっちゃやりたいですやん、それ。
で、なんか車、その辺走る車破壊して、それ持ち上げて敵に投げつけたりとか。
うわ、もう、はるくんもいますやん。そうね、へえ、いや、ちょっと僕、そのソフト知らなかったですね。う
ん、
へ
ぇー。ですね、この360までしか遊べないんで。ちなみに、1と2があるんですけども、うん、1がおすすめです。
1、2の1ですね。
はい、2はちょっと開発会社が変わって、ちょっと残念な形になってしまったんで。
ああ、へえ、開発会社変わるなんてあるんですね。
うん、当たり前、なんか、ライオタクト1本目作った時に、その後、スタジオが解散してしまったらしくて、で、その後、メンバーが違う人になって、2を作ったらですね。で、それでどうしても1のテイストを再現できなくて、やってることは似ているんですけども、なんか楽しさが1とは全然違うっていう。感じだった。2がちょっと残念な形だったんで。なので、1をおすすめします。
じゃあもう確実に1をじゃあ買います。
君は、ほら、Xbox、
もう
あるじゃないですか。忘れてるじゃないですか。大事なもの。
Xbox ですか？
うん。ジェットコースターのやつ。
ああ、スクリームライドでしょ？
やったかな。ドーンするやつ。
あれ、でも 1? あれでも360じゃなかったと
思う。あれ 1?
やったような気するんですよね。
ねえ、あれ。
うん、スクリームライドもね、やりたいんですよ。もうね。
バカゲーでしょ？
結構バカゲーですよ、あれ。うん、古本市場で一人でやりながらニヤニヤ笑ってました。だいぶ気持ち がられたんちゃうかなと思うんですけど。
うん、
じゃあ、第5位いきますね。
はい。
はい、第5位。任天堂2006年発売 Wii、うん、1億1603万台、すごいですね、1億いくんですね、
うん、
はあ、
どうですか、
えー、 2006年、ああ、うん、そんなもんで、もうそんななりますか、うん、Wii が出て。うん、あれって爆発的に売れましたよね。
ねえ。
あの、いや、もちろん、うん、面白いゲームが出て、
うんうん、
あ、なんていうんですか、やっぱあの、新感覚な感じが受けたっていうのとかもあるんだと思うんですけど、
うん、
僕個人的に、
うん、
あんま来ない言ったらあれかもしれない。え、そんな行くかねってちょっと思ったんですよ。
あ、そうい
やいや、
うん、
いや、もちろん買いましたし、
うん、
いろいろゲームも遊んだんですけど、うん、ここまで行きますかって思ったのはあったんですよ、ね。
あ、そうい
や、ちょうどその好みのソフトが、
うん、
あんまり来なかったっていうのもあったのかもしれないですけど。
うん。
まあ、ちょっとね、一番、こう、はまったというか、Wii でこのゲームできてよかったなって思うのが、うん、狼。
あ、狼ね。
うん。もともとプレセ2ですよね。うん、あと、プレセ3で絶景版いうのができたいうのもあるんですけど、うんうん、筆調べのアクションが、やっぱりね、Wii のリモコンの実際にあれができるっていうので、僕やっぱりそのリモコンをこう手でこう振るっていうアクションに関しては、あれが一番こう気持ちよかったっすね。うわ、まるで囲むだけで桜咲いてますやん、みたいな。アナログでこうグリーってやるよりだいぶ、楽にプレイできましたし、ヌンチャクと右手のこう動かすので、あ、これやりやすいって一番思えたのが、うん、Wii 版の狼でしたね。
Wii 版はもう快適でしたね、プレイが何もかもが。
最高でしたね。まあ、ストーリー自体も、まあ、すごい好きですし、
うん
うん、プレセス2でやるよりも、だいぶ快適やっていう感じはありましたね。
確かにね、あれは良かったね。
兄さん、Wii は結構遊んでるんじゃないですか？
まだ現役稼働中やで。
あ、ほんまですか？
まぁちょっと最近、お留守になってるけど。
ゼルダとか結構やってますよね。
ゼルダはもう、だいぶ後になってやったから。
うんうんうん、
でも、そのゼルダはちょっと言わせてもらいたいけど、もう、しんどかったわ。
はいはい、え？
その、逆に振るのがしんどかったわ。
うん、
もう、でもブーブー言いながらやってた、もう。最初だけやん、そんな楽しいの。
え、そんな振ります？
振るよ。振らんとやっつけられへんもん、だって。
ああ。
重たいなぁ、これ、言いながら。ああ、重たい、重たい、言って、もう、ブツブツ言いながらやってたもん。しかも、前にも言ったけど、どうも設定がおかしいらしく、センターが狂ってるから、なんか常に、ちょっとなんかずれてるって軸が。
ああ、でも、兄さん言っていいですか？
うん。
その汗。
うん。
リンクの汗ですよ。
さ、次行きましょうか。
あんまり決まってない。あんま決まってへんのか。今の決まったんちゃいますの？
全然刺さってこうへんわ。何言ってんのこの人やで。ちょっと何言ってるかわかんねえですけど。
Wii のコンセプトってだってそういうことじゃない。
汗かくってこと？
いや、だから、そのリンクの気持ちになってっていうことでしょ？
限定？
リンクもそんだけ汗かいてますせーの
こと
汗じゃないですか、それは。
そうですか、はい。それがめんどくさいから、それがめんどくさいから、剣振るボタンがあったんちゃうのっていう、もう、元も子もないこと言ってたわ、最後の方。
ですね、元も子もないこと言ってますね。カジケンさんどうですか？ Wii はこれ遊んだな、みたいな印象深さ。
ああ、いろいろ、Wii は結構遊んでるんですよ。うん、
はいはいはい。
そうですね。まあ、まあ、当然、まあ、Wii スポーツだったり、Wii スポーツリゾートとかもそうですし、うん、で、じゃあ、モンスターハンターシリーズが、うん、そもそも、初めて遊んだのが Wii 版なんですよ、私自身が。
へぇー。
後半トライが、発売後に、残念なことに投げ売りされてて安かったんで、とりあえずやったことないから買ってみようって、ね、買ったのがきっかけだったんですよ。で、そこからモンスターハンターシリーズを知って、その後まあ PSP とか、まあ今も 3DS で遊んだりしてますけど、そのきっかけだったっていうのもありますし、あとは、そうね、ウィーレシリーズも好きなんで、Wii 版ってリモコン使って選手、この場所に狙ってパスを出すとか。
はいはい。プレイメーカーの。
プレイメーカーが。
ええ。ですね。はいはいはいはい。
もう、なんか、サッカーゲームとして新しいことを知るっていうので印象に残ってますし。あとは、あれですかね、斬撃のレギンレイブとかですかね。
これはね、面白いらしいですね。
これは面白いです、ね。
秘密基地のジンタさんがもう激烈に押してましたね、そういえば。
押してましたね。
だいぶ面白いっていうのは聞いてます。はい。
ファンタジー版地球防衛軍っていう。
はいは
い。ので、もう、だいたいゲームの内容が想像できると思うんですけど。
今のでもう、ズバー入ってきました。その感じっすね。
その感じです。
なるほどね。なんていうんですかね。ドラクエヒーローズの感じは、確かジンタさんはレギン・レイブ、ドラクエヒーローズの1を想像してもらえれば、イメージ湧きやすいんじゃないかなっていう言い方をされてたと思うんですけど、でっかい、とにかくでかいやつが出てくるんですよね。
出てきます、出てきます。
ね。で、それを、こう、ズバズバと、あ、兄さんすいません。あんまりちょっと広がらないですわ、これ。
何それ。もうコツ聞いてたのに。突き放すなよ。ものすごい聞いてたのに。
じゃないですか。
何？
いや、なんか言おう思ったんですけど、カジケさんがこう言ったこと、そのまま言うてるなと思って。
復唱してるだけやった
ら
ね。
そうなんですよ。はい、広げようと思って、僕、よう失敗するパターンですわ、これ。
で、自分でサササってしたん、今。
そうですね、恥ずかしいんで、カサカサって、ちょっと。しまっちゃいました。
尻尾巻いたと。
はい。
Wii もう一個だけ言わせてもらっていい？
はいはい、ああ、どうぞどうぞ。
Wii の、リズム天国クソって言っといて。
だいぶ兄さん、あんまそんな、クソとか言うのやめましょう。
もうね、いや、もう、楽しみで勝ったのに。
あ、あれでしょ、ラグが。
それや、それを言いたい、それを。もう、致命的や、あれ、もう、ほんま。
電池弱ってたんちゃうんすか？
今日日、そんなの。トイラジコンちゃうんやからさ。
ちゃんとセンサーに向けてました？
向けてたよ、ちゃんと。
ストラップちゃんと手首にしてました？
もうテレビつきそうになったもん、コントローラーで。なんで遅れるねん、ってね。
マジっすか、うん、テレビつきそうで、ちょっと思い出しましたけど、僕、ワイルドガンマンがテレビにつけて遊んでました、
ね。近い、もう。
ああ、やってました、やってました。
だって、勝てない
ですよ。ガンマンとしてはクズやで、もう。
もう勝ちゃいいっす
よ。むちゃくちゃやもん。でもね、そんな Wii がね、
はい、
うち大好きドスネンやわ。
いや、兄さん、いや、それ鳴らしたいだけっすやん。うん、いや、Wii、兄さんほんま好きっすもんね。
Wii を買ってへんもんな、未だに。
ねえ、Wii、うん、全然遊べるわって言ってますもんね。
う
ん、
あ、でももうええわ。
うん、
もうコントローラー持ちたくないわ、もう。
兄さん、あれやったことあります
ね。何？
何でしょう。ボードのやつ。
え？ボードのやつ？あ、スノーボードってこと？
スノーボードちゃいますわ。
どのボード？
名前ちょっと出てこないですか。あ、です、バランスボード。
はい。
あ、です。Wii Fit、僕ね、うん、どこやったかな。ハードオフで、
うん、
800円で買ってみた。新品。
うわ、新品かも新品。
新品。新品のやつ。で、この前やったんですけど、うん、なんで俳優やらんかったかな。面白い。おもろいっすね、あれ。
ウィーフィットはやって
ない。結構本格的に、うん、なんていうんですか、体の状態をこう出してくれると言いますか。
ほうほうほうほう。
なんかね、出てくる数値がいちいちこう説得力があって、
うん、
ああ、いや、まあ、やっぱ売れますよねっていう感じはありましたね。
それはやってないけど、あの、シェイプボクシングはやったで。
あ、マジっすか。うん、あと、あの、バランスボードに乗って遊ぶあのスケートもついでに買ってまいりました。まだやってないですけどね。
いつやるね。
あれね、カジケンさんが言ってたんやと思うんですよね。あの、Wii 版じゃなくて、うん、何かしら、はい、プレス3やったかな ?EA のあのスケートの。
EA のスケートですね。はいはい。
が、ごっつ面白いって言ってて、で、それが頭の片隅にあって、あ、バランスボードであると思って。
うん
ちょっとやってみようと思って買ったんですね。200円だったんですけど、
ね。安いですね。
安いな。
ね、
それは
買う。でもあれバランスボードでやってみるより、もしかしたらあのプロコンでやる方が面白いかなってちょっと思ってみたりもするんですけど。あまあ、ウィーはそんなところですね。
でも、ウィーフィットは一番やっぱり意外でしたよね。うん、いかに世界中の人が体の健康に気をつけてるかっていうのは知るのかって、ウィーフィット、うん、あのバランスウィーボードが、うん、最終的になんか何百万台売れたんですよね、あれ結果的に。
そんなにっすか。
そうです、全世界で言ってるはずですよ。任天堂がね、おもちゃ会社なのに、うん、一番世界で体重計を追った会社なんじゃないかなっていう、思うぐらい。
あなるほど。ああ、もうタニタはやられたーって思ってるかもしれないですね。ああ、そうですね。体重計一番売ってるかもしれないですね。そういう意味では。
そうですね。中身は体重計と同じですからね。
うん、ああ、いうことですよね。と、じゃあ次はプレス、はい、4位。
もう頼むで。
プレイステーション。ソニー、もう1994年、
うん、
1億249万台。123123ですよね、
う
ん、これ。
そうそう。
うわぁ、CM 動いてますわ。
うん、
あもう誰がね、
うん、
任天堂一強を崩す日が来ると思ったでしょうか。
ねえ、ソニーってね、
うん、ソニーが出すの
音楽のとこでしょみたいなね、ステレオの会社でしょ、うん、みたいな、
ウォークマン作ってるとこでしょっていう、うん、
そうそう。
僕ね、これ初動で買えなかったんですよね。うん、なかなか、もう本当売り切れ売り切れで。
はいはい。
ああ。カジケンさんももちろん、プレイステーションは。
ああ、もう発売日に、
ああ。
購入しましたね、はい。
あの、シャッター叩いてた組。
ああ、シャッター叩いてた組。ではな、叩いてた組、あれなんですよ、あの、この当時、ゲームショップでバイトをしも始めてたので。
うん、あ、はあ。ですやん、アトラジさんでおっしゃってましたもんね。ま
あ、そうです。あの、売る側の人間だったんで。
うわぁ。
売る方は簡単だった。
もう食券の乱用が。
もうカウンターの下には自分の分が置いてあると。
あ、そうです、そうです。はい、
うわぁ、誰よりも早く、
もう、誰よりも早く予約入れてました。
もう持って帰るだけですよ、こう、私なんかは、っていうね。
ああ、羨ましい。
皆さん寒い中ご苦労様、みたいなね。
あ、そうです
よね。いいなーっていうのは、マジっすか。うん、あ、本日の分も売り切れでございます。うん、かっこ僕のはここに。
ここにあるんですけど、ってね。
あの、社員の、お店の社員の人からも、帰るときに、 お客さんに見られないように持って帰るよって言われたんで。
ああ、やっぱそうなりますよね。うんうんうん、これ、どうですかね。一発目買ったソフトとかって覚えてます？
覚えてます、覚えてます。
なんすか？
あの、まあ、発売日だったんで、もうリッジレーサー。
ああ、
ね。リッジレーサーやりたいがためにプレステを買ったっていうようなもんなんで。
ああ、そんなにっすか。
ええ。
ああ。僕はね、意外とトータル NBA とかやってたような気が
します
。
マニアックやな。そんなこ
と。当時、F1 と NBA がもう僕の主食やった。
すごいな。誰も買わへんからすぐ買えたやろ。
ね、え、あの、トータル NBA って、めっちゃようできてますよ。
やろうけど。
あの、いや、僕、いまだに、トータル NBA 超えるバスケットボールのゲーム出てきてないですもん、ほんまに。
そう。
へぇ。うん。あの、いや、そのリアルを結構追求する人は、今出てるようなやつ、シリーズが、やっぱり人気出るのはわかるんですけど、うん、やっぱりね、あの、やっぱゲームである部分を結構残してくれてると言いますか、あ、簡単にこんなにスイスイけるわ、みたいなところもありつつ、なんていうんですかね、だから本格派ドライブゲームが、その、何ですか、グランツーリスモやとしたら、まあ、リッジレーサーな感じはあるじゃないですか。だからそういう感じで、こう、なんていうんですかね、より軽快にバスケットをやらせてくれると言いますか。
うん。
で、全員、こう、NBA の選手もね、名前も実名で。
うん。
うん、もうやりまくりましたね。うん。いやえ、お二方、トータル NBA は？
何にも。何にも。
これが、
うん。
見たことありますけどね。
あ、本当ですか。
あ、そんなことあります。で、当時、割と人気があったタイトルだったんで、
うんうんうん、
バイトしてる店では売り上げは割と良かった方だったと思う。あ、記憶が。
マジっすか。
ええ。
いやいや、トータル NBA 結構ね、人気あったと思いますけどね。
うん、ありましたよ。
あ、本当ですか。
ええ。
あと F1 ですよね、フォーミュラ1。うん、
フォーミュラ1、もう、うん、出来が良かったですね。
良かったっすね。もう今宮さんも河合ちゃんも元気やったっすからね。
うん。
実況で。
うん、
兄さんプレステどうですか？
まあ前も言ったけど、初期の頃やったら、やっぱりジャンピングフラッシュやわ。
うん、ああ、言ってましたね。うん、
それと、キリークザブラッドと、
ああ、なるほど。
シューティングのフィロソマとか。
うん。
ね。
フィロソマ。
フィロソマ知らん？
何それ。
初期の名作ですよ。
なんかこの前5が出たやつですか？
そんなに出てないけど。フィロソマ一択で終わりやけど。
フィロソマペグ。
カジケンさんが言ってくださってるじゃないですか、もう。
いや、これはフリーやんか、だから。
まあ、じゃあまあフリーということで。
あとね、あれあれ、忘れちゃいけない。
はいはい。はいはい、
クーロンズゲートですよ。
ああ、クーロンズゲート。
クーロンズゲート復活するよ、今度。
え？
うん。
え、なんすか、クールオンザゲートって。
クーロンズゲート知らない？
いや、僕わかんないです。
ええー、ちょっとやってみて、多分、中古屋にあるわ。
うん、中古屋っすか？
うん、あるある。死ぬほど眠たくなるけど。きっと。
ちょ、何眠たく
なる？今やったら。ゲーム。
うん、
心は折れそうになると思うけど、きっと。
でも、おもろいんすか？
面白かった、思い出補正が入ってるわ。
うん、思い出補正って。あ、まあ、何しかやって面白かったいう事実はあるいうことですね。で
それが復活するらしいってことはもうちょっとお伝えしときたかっただけやけど。
あ、なるほど。もあと IQ っすね。
IQ ね。
うん、
うわ、やりましたね。いや、未だにやりますね、あれ。
ああいうなんかちょっととんがってる系のパズルも多かったよね。プレステはね。
なんかソニーらしい感じします
ね。なんかね、ちょっとシャレオツな、うん、ね。
うん。
サイコロを転がすサイとか。サイね。
そうそうそう。
あ、ですね。
とか、
とはパラッパラッパーもそうですし。
確かに。
ですね。
言っても。あまり多すぎるので。
多すぎますね。
終わらなくなるんでね。次行きましょうか。
そうですね。あ、ごめんなさい。でもこれだけはちょっといいですか。
どうぞどう
ぞ。ワン。ワン。グランツーリスモのワン。
あ、ワン。はいはいはいはい。
もう衝撃
的だね。うん。
じゃなかったです。
やっぱね。
うん。
いや、もう、これラジオさんではもう何回か言ってますけど。
うん。
もう今でこそ、今振り返ったら、もちろんその画質的なことはあれなんですけど、うん、当時、
うん、
これ、
うん、
写真ですかみたいな錯覚を、
うん、
ねえ。
やっぱありましたよね。
しかも、
ありました、ありました。
自分が乗ってるの出てくるなんてっていうね。
ですね。
しかもそんなスポーツカーじゃないやつ、K とかもね、ちゃんと出てくるし。
ですよ。
これめっちゃおもろいやんっていうね。
オープニング激烈にかっこよかったですし。
うん、
あもう、今見てももうちょっと鳥肌立ちますからね。
うん。
うん。
見て、足の下りちょい。やりたなりますけど、もう、ちょっとやめときますわ。
やめときます？グランツーリスモは、一個だけ、一個だけ。
一個だけ。
一個だけいいですかね。あの、はいはいはい、グランツーリスモシリーズってリプレイが結構、凝ってて、うんうん、本当のレースシーンのような、あのカメラアングルを用意してやって、うんうん、あれを、なんとかしてこう、バイト先の、で、グランツーリスモの中古だったりとか、新品を売るための手助けにできないかなっていうんで、自分でプレイしたリプレイを VHS にビデオを撮って、それを店で流すっていうのをやってました。
すごいな。ものすごい手込んでるじゃないですか、うん、それ。
結構、リプレイだけでも45分ぐらいの映像を作って、うん、で、それを店でずっとループで流すっていうことやって、で、やっぱりこう、ある程度、有名な車とかが走ってるシーンとかあると、うん、やっぱり足を止めてみんな見てくれるんですよ。
うん、
ああ、なるほど。
で、このゲームってどれですかみたいなことを聞かれて、それきっかけで売れたっていうのを、もう何人か、十何人がいるので。
うん、ああ、
仕事なんか、そう思う人たちは、うん、もう、好きでやってたわけなんですよ。割とアルバイト先が自由にやらせてくれるとこだったんで。そんなこと
や。いや確かに、リプレイ、ちょっとやっぱり、あ見てまいりますよね。
見て
まい
るね、あれ。
うん、うん。うわ、これ、俺走ってるやつやん、みたいな。
うん。
あ、意外とちゃんと、アウトインアウトできてるやん、みたいな。
外から見たらこんな感じやったんや、みたいなね。うん。
ねえ。うん、あ、いや、ちゃんとできてるみたいな、うん、ものすごい見た覚え、そういえばありますね。
うん、
あ
この部分でカメラに映ってないっていうことは、あれ、ライン取り間違えてるとかなんか確認しながら。
うん、ですね。
ありがとうございます。
ディープフォレスト結構好きでした。あ、名前合ってるかわかんないですけど。
合ってます、合ってます、ディープフォレスト。
ディープフォレストはね、特に好きなコースでよー走ってましたね。うん、まあ、新作も期待いうことで。兄さん、もうライセンスの発信と停止がもうしんどいって言ってますけど、
ね。もういい。あ、まあ、毎回やらせますからね。
あれ飛ばしたい。もうできる、あれはできるからっていう。それはもうパスさせてくださいっていうね。
第3位。
もうちょっとね。急に言うのやめてくれる？もう、同時に押してもだわ。
押し間違える言うね。
あのね、喋ってるとき基本的にね、iPad 横置いてるから。大って言われたきっかけに取りに行かなあかんっていうね。
じゃあ、行きますよ。
もう一回、いいですか？
はい。第3位。兄さん何やと思います？これ。
なんでクイズになるの？急に。え？
いや、何やと思いますってネタ配ってるいう話ですよね。
うん。はい、言いなさいよ、早く。
ゲームボーイ、ゲームボーイカラー。
変えたった
わ。間違ってますやん。
変えたったわ、わざと。
もう変えたんすか、ほんで。任天堂、これ1989年と、うん、カラーが1989 998年、ああ、そんな後になりますか。うん、1億1869万台。
いや
兄さん、ゲームボーイは結構スルーなんですね。
だからさっきのアドバンスが初になるから。
言ってましたね。いつやったかな、ラジオスターでも言ってましたけど、これ出た時に、散々ゲームウォッチを触ってきたから、今更こう持ち出す感覚がなかってんっていうのをなんか言ってたなって思うんですけど。僕からしたら、あの画面の中で結構、スーパーマリオの感じがあんなに動いてるわっていうので、結構テンション上がって、もう、やっぱり、なんとかお小遣い貯めて、買っちゃいましたけどね。もう、スーパーマリオランドしかり、もう言うてもやっぱテトリスちゃいます？テトリスといえば、テトリス事件ですよ。
つい最近、ね、紹介した、
はい。そうですよね。僕も、あんな事件があったとは知らなかったですからね。で、後にその、リスナーさんが、その、オークションで出てました、言って教えてくださいまして。落札価格が、なんか65万とか、すごいことになってましたけどね。いや、ゲームボーイなんですけども、ゲームボーイといえば、カジケンさん、なんか思い出のソフトとか、どうですかね。
ゲームボーイは、発売直後になかなかやっぱ、買うことができなくて、まだ小学生だったっていうのもあって、で、最初に、どうしてもテトリスがやりたかったんで、でほとんどテトリスしかやってなかったような気がしますね、手に入れるから。
ですよね。
ゲームボーイは、あれなんですよ、幸いなことに、その、雑誌の検証に応募したら、当たったんですよ。
そんなことあります？すげえ。
あったんですよ。
すごいですよね。
月刊少年マガジンに当たったんですよ。
なかなかですよ。
自分の名前が雑誌の後ろに載るっていうのをすごい経験して、で、ゲームボーイ本体が手に入って、ね、テトリスだけは自分で購入して、でもそこからもずっとテトリスばっかりやってましたね。それ以外あんまり、遊んではいたんですけど、それほど印象に残ってるゲームがあんまなくて、
そうなんですね。
テトリス、スーパーマリオランドとかもやってはいたんですけど、
はい、
あんまり、あと、サガシリーズとかですかね。
いや、確かに、当時、スクエアの RPG が結構グイグイ来てて、ですよね。で、僕も魔界闘士、サガ、あと、聖剣伝説ですか、あの辺は結構出るたびにスクエアの RPG やってた思い出はありますね。で、後期のそのポケモンとかになってくると逆にあんまり印象がないのはないんですよね。
そうですね。ポケモンが出るときっていうのはもうゲームボーイがもう終わったなって思われるときだったんで。
果実さんにも書かれてましたけど、ゲームボーイの寿命5年伸ばしたのがポケモンやいう話をね。
そうですね。
いつかされてたと思いますけども。
いや、ほんとその通りだと、ね。もうその当時なんて、もうポケモンが発売されたときちょっと高校生だって、アルバイトしてたんですけど、ポケモンが、発売されるっていう時って、もうゲームボーイを取り扱うソフトの棚がほとんどなかったんですよ。店に置くスペースが全然ないところに、ポケットモンスターっていう、売る側からしてもよくわからないものが店に入ってきて、こんなもん売れるのかなって思ってたんですけど、やっぱり雑誌と連動したりだとか、他のメディアと、連携して、どんどん子供に知ってもらうっていうのがうまいこと言って、そこからはなんか、結構問い合わせが増えて、ポケットモンスターありますかみたいな。そこからもう、あれよあれよというあんまにもう、大ヒットでしたからね。完全に、ゲームボーイ息吹き返したってなったんで。
そうなんですね。
い
や、僕ね、ポケモンはね、本当ノータッチなんですけどね。いやー、やっぱ、なんですかね。結構、ポケモン出てきた頃って、もう、 まあまあまあまあ、僕10代だったんですけども、うん、あの、いや、小学生がやるゲームかなっていうイメージでずっとおったんで、うん、それをずーっと引きずったまま今に至る感じですかね。そんな感じなんですよね。
あの、本当、私もそうですね。あの、高1の時に出たのがポケモンだったんで、その、小学生がやるようなのは今更やらないわっていうので、結局ほとんど手つくに、
うん、
あの、大ヒットしから一回触ってみようぐらいしかやってないんで、
うん、
世代、ポケモン世代じゃないんですよね。でも、おそらくチャンナカさんでも、うんうん、私と年がそれほど変わらないぐらいだと思うと、うん、多分似たような経験をしてる感じはするんですよね。
そうですね。でもそもそもポケモンは、いつですかこれ、出たの多分、何やろ
94年とかじゃないですかね。
94年とかですか。
ですね。確かそれぐらいは。
高校生ですね。完全に。うん、ああ。はあ、まあ、やらないですね。その時やったらね、その時やったらやらないですね、うん。あの、いや、それこそあの、ポケモン GO で初めてポケモン触ったようなもんですからね、僕も。うん、僕もって、他誰がいいのかちょっとわかんないですけど。
いやでも多いと思いますね、うん。あの、スマートフォンで話題になってし、うん、ポケモンやったことないけどやってみようって人はすごく多かったと思いますね。今回、うんね、ポケモン GO。
このモンスターは知ってるわ、みたいな、そんぐらいの感じでやってましたけど。
うんうん、
ええ。
ゲームボーイカラー、あ、でもドラクエモンスターズとかやりましたね。ポケモンやらずに。
うん。
逆にそっちやってましたね。で、すごい面白かったの覚えてますね。
うん。
当
時あれですね、あの、いろんなカラーバリエーション出たじゃないですか、本体。
うんうん、あ、出ました。
で、あれで、うん、当時、木村拓哉が CM に起用されてたんですよ、ゲームボーイの。
あ、なんかありましたね。
あの時に、その、うん、一番、確かポスターに書いてあった色が、あの、ポスターで木村拓哉が持ってるのが緑色のゲームボーイカラーだったんで、緑が結構売れたんですよ。
うん、あ、そういうことですか。あ、今、あの、キムタクゲームボーイで画像出ましたけど、緑持ってますわ。
うんうん、あ、ですよね。なんで緑がこんなに売れるんやろと店で思ってたんですよ。バイトした時に。あ、そういうことかっていうのはあったんですけど、あの、あ、ポスターでキムタク持ってるからそうなのかな、みたいな感じなんですけど、やっぱそうだったんですね。
うんうん、ああ、そういうことなんですね。
ええ。
マザーツー、マザーツーですよね、確か。
う
ん、
そうそうそう。
そうそう
関係ない。
わあでしたね。いや、でもあの、
あん、うん、あの、お店にあの、貼ってある、その、うん、キムタクのポスターもらえませんかっていう、普段ゲームやらない女性客がいっぱい来ましたね。
マジっすか。
いっぱい来ました、うん。いや、売り物じゃないんで無理ですっていう、全部断ってましたけど、
あ、マジっすか。いや、もうまるであの、マキセルの MD のあの、アムロナミエのポスターをもらいに行った僕のような現象が。僕はもらってましたけどね。
あ、もらえたんですね。
もらいましたね。毎回もらってましたね。
毎回一回ちゃうかな。
出るたびにもらってましたね。
また来たんかいな、と。
そうですよ。上信電機のおっちゃんと、ね、だいぶ仲良くしてたんで。
契約して。
はい。そうですね。もらってましたね。うん、まだ実家にありますわ。
あるんかい、まだ。
あげ底ブーツのアムロのポスターがありますね。ああ、いや、懐かしいですね、ゲームボーイ。あ、ほじゃあ行きますね。
はいはい。
第2位。任天堂 DS。
DS。
もう2004年で、1億5402万台。
うわ、
これやっぱりあれちゃいます。もう出だしでもうドカーンいったのがもうやっぱり川島先生の、
うんうん、のトレ
ですよね。うん。うん、あれ初期でしたっけ出てたの。あ、ライトが出たぐらいでしたっけね。
あ、DS の、ノードレースよね。あれは、ライトが出る前ですね。
あ、前ですか。
そうです。まとめて、確かに、任天堂が、その、タッチジェネレーションっていう、なんか、名前でキャンペーンっていうか、その、プロモーションをやってた時に、任天堂ックスとか、とか、と一緒に、こう、順番に何タイトル出すって中の一個はノートレだったと思う。確
かに。あー、もう編集長、用してはる。でちょっと僕が困って間開けたらちゃんと埋めてもらってますからね、今。
はいはい、それね、と。
あね、
うん。
DS でちょっと思い出すのが、うん、まあ、当時ね、プロモーションで宇多田ヒカルさんが結構 CM やってて、で、なんかの、イベントで、じゃあちょっとテトリス、をやってみたいなことでやるんですけど、うん、宇多田ヒカルさん結構天然なんですかね、うん、DS のプロモーションやいうのに、うん、テトリスプレイがちょっと調子悪い、何これすごいちょっと操作しにくいんだけどとかって言ってしまうっていうね隣で任天堂の社員の人がすごい顔を青ざめてるみたいな絵をちょっと思い出したりもしますけども。この前ね、宇多田ヒカルさん、なんかね、兄さん、次の話もしてもらっていいですか？
いや、ちょっといいですか？それ DS となんか関係あるんですか？長かった。
いや、だから DS、
宇多田ヒカル情報は別にいらないんですけど。いやもう後半
の発売
正直後半は聞いてなかったけど。後半はもう落ちだけを待てたっていう下りやね、今の
は。いや、DS といえばそんなエピソードを思い出すなっていう話。
いや、それ君だけやんか。もう後半は歌だといえばの話になってるやん。それいらん情報やと思うけど。
ねえ、僕ね、うん、もういつか言おう思ってたんですけど、うん、ラジオさんね、
うん、
MC 僕にやらしてる時点でちょっとやっぱ間違いなんですよ。
なんでその、違うバトンで繋いでいくんかがわからへんねんけど。宇多田として走ってるやんか、後半。光る宇多田になってるやんか、ゼッケンが。
いや、ちょっとじゃあゲームの話。
そうですよ。
しますけどね。
何を言うとんねや、この人は。
DS、もちろん、いっぱいソフトあって、いろんな名作あるんですけど、
はい、
僕意外と、これ面白いなって思い出にあるのが、
うん、
ブルードラゴンプラス。
はい。
ね、これあんまりね、うん、ブルードラゴンファンの人から、ねえ、あんまりいい話を僕は聞かないんですけど、
うん、
これ多分、初代のブルードラゴンをやってない分、僕が楽しめたのかなっていう感じもあるんですけどね。
うん、
リアルタイムシミュレーションみたいな感じで、タッチペンで、こう、はい、お前は次こっち行ってくださいっていうのをこうタッチしながら、
うん、
この、戦闘していくタイプなんですよね。
うん、
で、こう魔法をかけるのも、こっからここの範疇でかけますよっていう、うん、まるでこうタッチペンで円を描くといいますか、
うん、
DS の特性がものすごい、もう無駄なく盛り込まれてて、
うん、
しかも内容的にも面白いっていうので、ストーリーとしてはすごく短く、こう短時間で結構終わってしまうような RPG やったと思うんですけど、
はい、
いや、これ面白かったなっていうイメージがありますね。うん。以上。
ありがとうございました。
いや、いっぱいあるんですよ。うん、DS も他にもいっぱいいろいろやってるんですけど。
胸がなるんでね。
そうですね。カジケンさんどうですか？
DS、そうですね。はい、どれから行こうかな。とりあえず DS 一番最初そのソフトではなくて、印象に残ってたのが、任天堂が大々的に全国回ってイベントやってたんですよ。
うん、
発売前に。
うんうん、
あの、任天堂 DS 体験会みたいなのを大阪でやったり、名古屋でやったり、はいはいはい、東京でやったり、福岡でやったりやってて、で、任天堂が単独でそういうイベントで体験会をやるっていうのは、
うんうんうん、
今でなかった、その当時なかったんで、
うんうんうん
うん、喜んで大阪は南高のインテックスまで行ってましたね。うん、あ、触りに行こうと。並んででも遊ぼうみたいな感じで、その時にやっぱりその、よくわからない、もう画面が2画面になるっていう、どういう風に遊べるのかってわからないで、うん、興味を持って遊びに行ってるとか、うん、もう大量にその現場にいてて、
うん、
その、なんかその現場でその新しいハードが出る楽しみみたいなのを感じれたのがすごい嬉しかったというか印象に残ってます、ね。
ああ。そこで宇多田さんがディスってたんちゃいます？
また、はい、走ってきた、もう。
また、宇多田。
もうそのバトン置いときもん、それ。
いやいや、ラジオさんってこういうことですね。
まだ、帰ってくる思わんかった
わ、
も
う。はーい。いやー、
ちょっと。僕はね、ゴーストトリックっていう、
ほうほうほうほう。
があるんですけど、これカプコンから発売されてるんですよ。
おもろかった、あれはおもろかった。
ゴーストトリック。あ、兄さんやりました。
やりました。
これはおもろい。
これはものすごく面白いゲームで、これアドバンスの時に話をした逆転裁判を手掛けてたディレクターの方が、作ったアドベンチャーゲームなんですけど、これがね、ものすごく面白いんですよ。
うん、
マジっすか。
これぜひやるべきよ。
これはやるべきで。
うん。ああ、明日買いに行きます。
ほいでまたこれ、どうやって作ってるのっていうぐらい動きが滑らかに。
そう。
キャラクターの動き。すごいよ。
キャラクターの動きがもうすごく絵の枚数が多くて、ぬるぬる滑らかに動くっていう、その見た目だけでも、すごいインパクトのあるゲームなんですけど、
うん、
そのゲームの、システムもすごく珍しいものがあって、
うん、
どう説明すればいいのかな。
うんうんうん、
まあ、言ってしまうと、その今後起きることを、未来を変えてしまうことができる。
うん、
その自分の行動を取ることによって、うん、本来だとここでこの人が死んでしまうけども、その死ぬのを回避するために、自分はどういうふうに考えて動いていくかっていう、未来を変えるというか。
ははは、なるほど。
お話の作り方とか、ギミックの作り方がものすごくうまくて。
うん、
へ
ぇ、これはね、ぜひ遊んでいただきたい。
うん、
いや、パッケージ、あ、これ見たことありますけど、あ、
これやるべき。
そんなに面白いゲームやったんですね。うん、あ、マジ
っ
すか。
これはちょっとね、本当にやるべき。
うわぁ、兄さんが手放しで進めてる。うん、
いや、本当おもろい
よ。BS、BS が難しければ、iPhone でも遊べるんで、これ。
うんうん、あ、マジっすか。
うん、
いや、ちょっと DS でぜひちょっとやりたいですね、これ。
ぜ、
う、
ひ、
ん。ゲオ、売ってるかな？ちょっと行ってみましょう、これは、
うんうん
うん。ゴーストトリック。
うん。
ゴーストトリック。
おすすめです、いうことですね。
これはいいです。
もう、おすすめします。
うん、ああ。わかりました。
うん。
もうじゃあ、もう、あれですよ、記念すべき。
うん。
第1位プレイステーション2ゴーグなった
ね
ゴーグなりましたね、
はい、
2000年発売1億5500万台、
まあ、うんうんうん、
まあ言うてもこれでしょうね、
うん、
うん、いや、もう、売れたなぁ、いうイメージ、未だにありますからね。
はい。
鬼武者。
うん。
続編出てほしいって、未だに思ってますけどね、僕は。ワン、ツー、スリー、で、新鬼武者まで全部やりましたけども。なんで出してくれないかなっていう感じですけどね。
プレステ2は
発売日に買いましたね、これ。
プレステ2は珍しく発売日に買いましたよ、私。
あ、マジっすか。
うん、本体。うん、
やっぱり付加価値あるいうの、
うん、
大きかったですよね。
うん。
うん。 DVD も見れます映画、やっぱり。
それが大きかったね、やっぱりね。ね、そうそう。
うん。かなり大きかったですね。
うん、
なんやろう。でも、
うん、
オニューシャとかって別にそんなローンチとかで確か出てなかったっすね。
めっちゃ後やで、それ。うん、
めっちゃ後ですね。
ローンチはだから、あの、その、やっぱりリッチレーザーとかあれやんか。
うん、リッチはやりました、確かに。
リッチぶったまげたもん。うわぁ、綺麗なったなぁ、言って。
まあ、ウィーレシリーズですよね。僕がもう、一時あの、ウィーレ専用機になるんちゃうかいうぐらい、ウィーレにはまり出したのがプレステ2から。っていうか、ウィーレ自体がプレステ2からですもんね、確か。
いや、PS1 からですね。
ほら、また、嘘、偽り。もう BPO、BPO やもう。ちょっと通報してくれ、もう誰か。
やっちゃいますや。
え？嘘はやめようや、もう。
さあ、カジケン編集長いるから、こう、安心して僕もね、間違ったことを言える。
もう騙されてたもん。ほう、ほう、そうなんや、言うて。
あれ、あ、いや、そういえばそうですわ。
うん。
プレステ1でウィーレありました、ありました。
うわ、もうカサカサカサカ、カサカサカサ。もう消しゴムで消してるやんか。そういや、そうでしたわ、って。
ね。いや、そういえばそうでした。プレステ1のパッケージのウィーレ持ってましたわ、そういえば。持ってました、持ってました。うん、待ってました。
ウィーレシリーズは PS1 の時割と大味なサッカーゲームだったんですけど、うんうん、PS2 になってからガーッと本格派になったんですね。
うんうんうんうん、
で、そこからの印象はやっぱり残ってる人多いと思いますよ。ウィーレイコール PS2 っていうのは多分あると思いますね。
あ、兄さん思い出しました。うん、PS1 の、うん、ウィーレを PS2 でやってたもんで、
うん、
ああ、なるほど。
ね。はい。で、あ、PS2 やーっていう。
箱は間違いなく2やったと。中身がちゃうかったと。
箱は2やってる。そうね。
握ってたコントローラーもそうやったと。
そういうことです。
具がちゃうかったと。
具はちゃうんですよ。
もう記憶がもうめっこちゃこちゃになってるやんか。
プレステ2。どうでしょう、確かにいっぱいゲームやった思い出はあるんですけど、うん、あと何かなぁ。何やろう。
まあ、PS2 で、またね、いろいろ、今日もいっぱい話題に上がってますよ。グランツーリスモシリーズも PS2 でも出てるんで。
う
ん
う
ん、
あ、確かに、それも一応全部やりましたね。後にですけども、うん、中古で。うん。
あと、英語も忘れといてくれ。
エースコンバットもそうですね。
エースコンバット。
そう。あと、FF とね。そうそうそうそう。
FF。
うん。あ、バイオハザード。
バイオハザード。うん。
もうやりましたね。うん。あれ？バイオハザードは、3までが
1。3までが1ですね。
うん、1ですね、うん。うんうん。確か。で、4？あれどうやったかな、なんかいろいろなんかリマスター的なのも、あ、なんか記憶が。
ゼロですかね、バイオハザードゼロ。
ゼロですかね。うん、うん、うん。
ゲームキューブと PS2 で出てたのが確かゼロですかね。
あ、それやったかな、ね。なんかそれをやったような気がしますね。
うん、
うわぁ、なんか、わぁ、結構忘れてますね。
うん、
あ、PS2 自体がもう発売してから、え、何年 ?18 年、え、17年か。17年経つんですね、もう。
ですよね。まあ、忘れますよね。うん、何やったか。
2000年発売なんで。
うんうんうん。ね、ウィーレのタクティクスはもう腐るほどやってましたね。
あ、
うん、全然人気なかったんですけど、
うん、
僕はとにかくもうハマってましたね。なんかね、そんなに人気がないのにハマってしまう傾向が時々あるんですよね。一時サカツクより全然こっちのタクティクスの方が面白いって思ってやってた時期がありましたね。うん、ガンバ大阪の監督を65年ぐらいやってましたもんね。
永遠ですね。
うん、 で、こう自分でこだわりを持って、外国人は絶対使わないみたいなこだわりを持ってやったりとか、うん、もう、ああ、ちょっとなんか喋ってたら久々にまたやりたなってきましたね、これ。
PS2 というか、あれですね、はいはい、まあ、今回ランキングトップ10に入らなかったんですけど、セガのハードが入りませんでしたけど、
ね、セガが、
ドリームキャストから撤退して、他のハードにソフトを供給するっていうので、PS2 から始まってるんですね。
うん。あ、なるほど。そういうことっすか。
ね、あ、セガのゲームがセガのハードじゃないハードで遊べるっていうのはもう、なんか、ショックでもあり、衝撃でもあり。
まあまあまあ、そうですよね。で、ちょっとそのセガがランキングに入らなかったっていうので、うん、1位、今ちょっと言いましたけども、うん、セガで一番売れたハードだけ最後ちょっと一つ、紹介しましょうか。
うん、
これ第12位になりますね。第12位、メガドライブ。1988年発売、3075万台いうことで。メガドライブは僕買いましたね。
うん、
うん、確か2の方多分買いましたね、僕。
うん、
ちっちゃい方ね、
うん。ちっちゃい方、うん。あのね、もう、言うこともバレてると思いますけど、
うん、
あの、F1 サーカス MD ずーっとやってました。うんうん、多分1000時間ぐらいやってるかもしれないですね。うん、中学の時に F1 ドライバーになりたいと思って、最初にやったのが、この F1 サーカス MD やったんです。
うん、
これ馬なったら F1 ドライバーなれるって思ってましたから。
そんなコントローラーでやらへんけどね。
いやいやいや。兄さん、この前のね、果実さんにもありましたけど、うんうん、ファミリーサーキットのように当たり判定なしじゃないんですよ。
ああ、当たる、ちゃんと。
当たるんです
よ。うんうんうん、
もうね、あれ避けれるようになったらもう何ですか、ピットの何ですか、看板もちゃんと目視できますわ。
見下ろしてるけどね、でも。
うん、見下ろしてますけど、うん、あれ避けれる反射神経あったらもう全部コーナー曲がれますって。兄さんどうすか、メガドライブ。
メガドライブ？メガドライブはだからもう、はい、何と言ってもソニックをやりたいから買ったですよ。
ああ言ってましたね、
うん。だからついてるやつ買いましたもん。
あ、マジですか。
パッケージに同梱されてたやつ。
うん、ありましたありました、
うん。なんて面白いのこれっていう思ってましたよ当時は。
目回りますねあれ。
目はもちろん回りますけど、ほいでもシリーズ、まあ、ずっと買いましたもの。CD まで買っちゃったもん最後。
あ、そんなにっすか。
うん、でドリームキャストになって 3D になったでしょ。
はい。
で、あれでも、あ、ないわーってなって。
横スクが好きやったんですよね。
もう全然違う、これ違う違う、違うやつみたいな。
あー。うん、2D 好きやったんですね。
だってもう視点が違うやもん、これ。何これ
って。あー。そう、好みやっぱあります
からね。そういうことをやるとダメね、もう。
ソニック。のファンってやっぱりそのメガドライブ時代のソニック好きな人がすごく多いんで、
そうそう、
3D になった時にやっぱりこれ違うっていう、うん、言う人多いですね。
あ、
で、それがあってなんか割と最近出てるソニックってその見た目は 3D だけれどもゲームとしては横スクロールの 2D っぽい作りにしてるのが結構多くて、
うん、
その辺は昔のユーザーに合うような形におそらく最近いるんだろうなっていうのは、すごい印象ありますけどね。
なるほど。
まあ、こうじゃないと、そんなにないよねっていう感じがやっぱりあるので。う
んうん、ああ、まあ、そうですよね。うん、
ええ、
なんか、これっていうソフトで遊んだみたいな、ありますか？
メガドラですよね。メガドラは、やっぱり、セガのアーケードからの移植ものをよく遊んではいましたね。ゴールデンアックスとか。
う
ん、
ああ、やっぱり。
あと、まあ、レースもんでいくと、モナコグランプリ。
うん、
ああ、もうめちゃくちゃ難しかったっすよね、あれ。
めっちゃ難しかったですね。で、あれがメガドラのコントローラーが、こう、また癖のあるコントローラーで、 あの、十字キー横入れてても勝手に上に入ったり下に入ったりとかするじゃないですか。
うん、そんなことなってましたっけ？
そんなことなってたんですよ。結構癖のあるコントローラーで、こう、下入れてるつもりが横に入ったりとかっていうのがあったりとかしたんですけど、その、まあ、うちのコントローラーだけかもしれないですけど、そのせいで、あの、モナコグランプリをマニュアルで操作すると、ハンドル右に切った時にシフト急に上がったり下がったりとかして、
怖い。
うまいことを操作しづらいっていうのが、ありましたね。
僕、あれ、まともに一周できなかったですからね、モナコグランプリ。
難しかったですね、
あの、アーケードのその、実機のやつあったじゃないですか。
でっかいやつ。
はいはい、
でっかいやつ。いやー、あれ一周回れる人すごいなーって思いましたけどね。
あれ、ほら、
あれ、なんかと、
シートが動いたでしょ、うんうんうん、確か。
あ、動いた、動きましたね。あ、なんかね、こう、記憶違いかもしれないですけど、G、うん、を表現するのに、なんかね、なんかエアをこう入れて体が押されるような。
じゃ、あれ、作りやすい。だから、スタートで、スタートでね、普通に、こうシートの背もたれしてるでしょ、うんうんうん、で、ゴーになって、はいはいはい、フルでアクセル踏んで加速するじゃないですか。うん、そしたら、あの、うんうんうん、シートの背もたれのとこが、まあ、座椅子でいうところのレバー引っ張られた状態。うん、後ろでガーンになるっていう、それで G を表現してたっていう。
あそんな感じやった
っ。そんな感じやね。だから背中グーン動くみたいな。
まあ、確かね、一周回れなかったっすね。
難しかったね、あれね。
いや、難しい。もうガードレールの餌食だったっすからね、ほんまに。
ものすごいメーターでかかったやろ、あれ。
いやー、なんかそんな記憶ありますね。
ものすごいあの右の下のところにでっかい、なんか。あれは難しかったね、確かに。
まあ、よっぽど引きのあのファイナルラップとかの方が。
まだね。
ねえ、うん。あれでしたけど。
あとバーチャルレーシングとかですかね、メガドライブ。
うわー、やりました。ねうん、いやもうバーチャルレーシングもそうですけども、うん、もうバーチャルレーシングもやっぱアーケードっすよね。
アーケードね。
アーケードですね。
面白かったっすね。ほんまに。いや、もうちょうど僕が F1 ズンハマりの時やったんで、もう腐るほどやってましたね。あれも4人並んだ時には、ほんまちょっと焦点しました、本当に。いや、ほんまに面白かったです、
はい、じゃあ、突然ですけども、お便りいただいております。
はい。
兄さん、フライハイワークスのあの、マルディタ・カスティーラなんですけど。
おう、マルカス？この前 CM やったやん。なんかあるんか？
スコアアタックイベントやってるんですよ。
スコアアタック？
そうなんですよ。あの、ルールは、うん、あの、ステージ1からステージ2のボーナスステージまでの、クリア最高スコアを競うんですよ。
おお、1面と2面かいな。俺の得意なとこや。
ああそれでね、うん、それをプレステ4のシェアボタンで動画を YouTube に投稿してですね、うん、フライハイワークス公式 Twitter をフォローした上で、うん、クリア時のゲーム画面をハッシュタグマルディタカスティーラ SA をつけてツイートですわ。
でもなあ、いっぱいやる人おるやろ。なんや、自信あらへんわ。やめとっかな。
いやいや、兄さん。あの、商品で、あの、プレステカードの5000円とかいろいろあるらしいですよ。1月31日までやってます。すぐゲーセン行きましょうよ。
おぉ、ほんまか。よっしゃ、行くでーって、PS4 やがな。
なんやかんや言いましたけど、詳しくはマルディタ・カスティーラのホームページを要チェックですわ。
俺のドンラミオが火を吹きますせー。
たぶん、別撮りいうことでね。
別撮りって言っちゃっていいのこれ。
ですね。うん、言っちゃいましょう、もう。あはい。カジケンさんの1日前に撮ってます。
先撮りなんや。
はい、先撮りしております。
はい。
ですね、あの、ローグワンの話を、うん、先週はしたんですけども、
はい。
にもかかわらず、ラジオスさんドライバーズクラブとあの、シャクレルプラネット通報が今週もめちゃくちゃ多い。
ああ、ほんまですか。
あのですね、うん、しゃくれる系と、
うん、
ドライバーズクラブ系はちょっと今回さらーっと流させていただきまして、あの今回もですね、
うん、
もうこうい車ドレスアップしましたよっていうのをたくさんちょっといただいておりまして、うんうん、あの虹パパ生活さんがですね、
うん、
どこやったかな、どこやったかな、あはい、
うん、
今ラジオスさんレーシングクラブにメンバーは誰がいるんでしょうか、
うんうんうんうん、
できればメンバー皆さんとフレンドになって走りたいなーいうことでいただいてるんですけども、現在ですね、
うんうんうん、
今日が1月の20日になりますかね、
うんうん、
ラジオスさんレーシングクラブメンバー、
うん、
虹パパ生活さん、
はい、
大山敏郎さん、
うん、
名古屋の梅次郎さん、
うん、
浅沼さん、
うん、
月中ロボさん、
はい、
で以上やったかなぁ、うん、今のところあのハッシュタグラジオさんで、
うん、
ドレスアップした車をこうツイートしてくださってるのは以上の方やと思うんですよね。もしちょっと漏れがありましたら、うん、私忘れてます言ってちょっと一言いただきたいと思いますけども、はいはい、うん、あとですね、
うん、
ちょっと面白いのが、
うん、
あのケン波動さんなんですけど、
うんうんうん、
プレス4持ってないんですけど入りたいですいうことで、
うんうん、
ラジオさんの DM ダイレクトメールにですね、
うん、
あの過去ケンハドさんが乗ってたですね、
はい、
これフェアレディですかね、
Z ですね、
S31、うんうん、1977年式の、
うん、
もうごっつレトロカーですよ、
うん、
その写真に多分このフォトショップとかで加工したんでしょうね、
うんうんうん、
ラジオさんってロゴつけてくれ
あって車だけでもと
あのドライバーズクラブ入れてください言うて、う
ん、はいはいはい、
これね、ケンハドさん特別会員ということで、あのニードフォースピードじゃないですけどもケンハドさんもメンバーですということで、
この Z ってなかったっけ、
いやーこれありましたっけ、 あったんですけど、
うん、
この初期じゃなかったような気するんですよね、
普通の Z って Z なかったか、
うん、いや Z ありました、確か
あったよね、確か
ありましたね、これうんうんうん、
240Z やからこれより前のやつかもしれんけど、まあでもデザインはほぼほぼ似たようなやつでしょ
ですね。
じゃあ、これにそっくりに作ってみてください、うん、
ちょっと僕の方で、ケンハドさん仕様でちょっと。
そうそうそう。できるかもしれないですよ。
うん、やってみましょうか。
うん、確か、Z あったよね。いや、
うん、ありました、ありました。
ね。
ほぼほぼ。この、ちょっと、車高を上に上げる感じのエアロー、ね、
うん、
フロントエアロー、ちょっとかっこいいっすね。
そうそう、
ああ、
結構近づけれるんちゃう？
あ、いけると思います、ね、これ、
うん。
これちょっとケンハドさんに許可を得てから、
うん、
皆さんにもね、ご紹介したいですね。
はいはいはい。
はい。皆さん、もう今週もですね、本当にしゃくれるプラネット報告
プラネット、
ね。ありがとうございます。これ、なんすかね、
なんすか、
シャクレルありましたよって
別に教えてくださいって一言も別に言ってないんですけどね
ものすごいこれ方向、いや嬉しいのは嬉しいですけど、
うん、
ものすごい流行ってますね、なんか
ってところで君やったんかな、あれから、
もうやりましたよ今日、
おー、どうですか例のあれは、
いや
出てかない、
出ないっすわ、
もうこっちも聞いてくれる、
なんすか、
もう、マッコウクジラ3匹おるんやけど。
あ、言っていいですか。あの、モアナさんなんですけど、うん、ラジオさん106回拝聴、
うん、
そうなんです。シャクレルプラネット2は僕もカンガルーで上がりの予定だったのですが、
うん、
未だ上がれず、いつの間にかえらいことになっていました。
うん、
マッコはおひれを下にギュッと曲げて、なんとか、打ち上げ状態を回避してます、言って写真いただいてるんですけど、
うん、
マッコが3体も並んでますね。これ。
マッコもいらんねんけど。
これ、モアナさん、ものすごいガチャってますよ、これ。軽く2000円はいってるんじゃないですか、これ。
マッコとね、あれが出てきましたよ、ハリネズミ。
ああ、ハリネズミって、
うん、
一カプセル一匹ですか？
うん、ものすごいちっちゃいのが、コロンって入ってたわ。でもしゃくれてんねん。だいたいあれ5ミリぐらいかな。もうちょっとあるか。1センチぐらいあるかないか。
これ、デカさの差がすごいっすよ。
うん。
トラと比べても、5分の1ぐらいですよ、ハリネズミ。
そんなんやったら、マッコめっちゃちっちゃいやん。
いや、まあまあ、そうですけど。
そんなこと言いだ
して。いや、ま、レンさん。
うん。
お初の方ですかね。
はい。
プラグ交換の間、こう、バイクをいじってるんですかね、うんうん、多分、はいはい。プラグ交換の間、ラジオさん拝聴。
うん。
4話ほど聞いてる間に交換完了。もっとちゃんなかさんのバイクの話題とかも聞きたいですね、いうことで、いただいてるんですけども、うん、バイクの話、そうですね。いつかちょっとやりたいですね。
うん、
おそらく、旅バイクのリスナーさんな、流れで、ラジオさん聞いてくださったのかなっていう気しますけども。うん、はい。レイさんありがとうございます。
はい。
あとはもう、ジンさんもですね、
うん、
シャクレルプラネットどこにも売ってないっておっしゃってくださったりとかですね。
うん、
もう、あ、ニジパワ生活さん。
はい。
第106回拝聴。ローグワン流行ってますね、うん。いろんな番組の感想だけで見た気になってなっておりますと。ラジオさんドライバーズクラブ、直線後の急カーブ、
うん、
街中連続カーブ、マップ覚えないとクラッシュ必死です。中井さんの名前出てきすぎー言っていただいてますけど。
うん、
この様子やとまだ中井さんと出会えてない感じなんですかね。
ちょっと聞いてくれる？
なんすか？
この間、月曜日だかな、うん、ちょっと、はい、ちょっとだけやっとこうと思ってやってたら、うんうんうん、あと虹パパさんがいてるのよ、マップ上に。
お、偶然ですか？
いてるいてると思って、
はい。
で、おちょっとこれは近くに行かなあかんなって思って、地図をぐーって見てたら、はい、そのすぐ近くに中井さんおるんよ。
あ、近い。
うわ、中井さんも行きたいけどどうしよう思って、あ、でもこれはあかんわ。せっかく見つけたんやから、いうことで、虹パパさんのとこ近づいていって。
行って。
で、こないだ初めて買ったあのフェラーリ、まだ全然調整できてないやつで、
ほうほうほう
戦い挑んで、
うん、
ことごとく負けたわ。もうこっちが、もう全然制御できへんから、もう。
あー、フェラーリ、なんかちょっと、僕乗ったことないですけど、うん、重たそうですね。
いや、もう、早すぎて。
あー、そういうことですか。
もう、あかん、あかん、あかん、あかん、って。
あー。
これはちょっと暴れん坊すぎるで。
あー、まあ、もう直線飛ばしてなんぼですからね。
そうそうそうそう。もう出すぎるぐらいスピード出るし、まあ、これは危ないですよ。
もう歴代もうフェラーリでなんか運転しやすかった覚えがないですからね。いろんなゲームで走りましたけど。
458だけは好きなんでね、ちょっと買っちゃいました。
はあ。まあ、僕もちょっとフェラーリは一回試してみたいですね。
ね、
うん、ジミーアット愛媛さん。
はい。
タイファイターのコックピットでパイロットが水筒のキャップを回す行為。そうそう、僕もそう思ってて。その表現最高ですやんか、言っていただいてるんですけども。
うん、
やっぱね、
うん、
タイファイターのパイロット。
うん、
スイートのキャップ回しますよ、これ。確実に。
あのね、そんな言うからね、
はい、
もう一回見てみました、はい、そのシーンだけちょっと探して。
エピソード4ですか？
いや、別に過去のやつも。あ、エピソード4、はいはいはい、そう、エピソード4ね。うん。見てみましたよ。はいはいはい、確かに水筒開けてたわ。
ですよね。
わっしゃわしゃ開けてたわ。あの、どっちかというとペットボトルみたいな、キャップの大きさ的には。
そうそうそうそう。
いや、ちっちゃめの、あ、これのこと言ってんのか、っていう。
いやー、伝わった、よかった。
やってました。
絶妙に回しますからね。
うん、キャップを回してた、間違いなく。
あのデザインどうにかならんかったんかなって思うんですけど、まあ、うん、でも伝わってよかったです。大山敏郎さん。
はい。
1963年式コルベットスティングレイ C2、
うんうん、
スプリットウィンドウ、うん、俺の大好きな車だ、うん、俺はこいつが大好きでね、うまく買い取れたらキープするつもりだ、うん、ただケビンは黙っちゃいねえだろうがね、あんま噛みましたわ。
別に見たことないのに予選でもええやけど。
まあそうですね。いや、もうこれ、大山敏郎さん、うん、カウンティングカーズ会に向けて、もう準備万端や、いうことで。
はい。
大山敏郎さん、2月のいずれかの日で、よろしくお願いします。
はい。
もう今回もね、たくさんちょっとツイッターもいただいて、もう全部読めなくて申し訳ないんですけども、
うん、
ほんまにありがとうございます、いうことで、はい、Gmail、
うん、
行かせていただきますよ。
はい。
どこからですかね、ここからになりますか。はい。ポンタチビタさん。
はい。
はい。おかげさまで後遺症も出ず、
うん、
無事に過ごしております。あ、
ね、
前回ね、
うん、
ちょっと頭打って大変やったいう話やったんですけども、うんうん、あ、よかったですね。
はい。
私事ですが、先週親にテレビを譲ることになり、うん、自分のテレビを、買い替えました、実は私 3D 酔いが原因でここ10年ほどゲームから離れており、
うん、
テレビ番組もあまり見なくなっていたので、
うん、
別に 4K でなくても安ければそれでいいかなとも思っていたのですが、金城さんの 4K テレビを買って話に物欲を刺激され 4K レグザを購入しました。あ、素晴らしい。そんな中で兄さんがプレス4を購入された話、マルカス楽しい話や、もちお先生、金城さん、秘密基地さんらのラジオスタンフレンズの皆さんのトークにゲーム熱を刺激されつつも、ゲーム話を聞くだけで十分楽しいこともあり、ゲーム機を購入するのは躊躇しておりました。
うん、
そこへラジオさんドライバーズクラブの告知が、こりゃ買わなあきまへんや、はぁ、うん。買わねばラジオさんリスナーの名が廃る、あー、まあ、ゾーンと購入を決意しました。
はいはいはい。
ちょっとこれ、ラジオさんドライバーズクラブのせいでプレステ4を買う羽目になったいうことですか、これ。ところがプレステ4プロは品薄らしく、ネットは上乗せ価格、実店舗は在庫なしの予約できない状態でしばらく購入できないと諦めました。
うん、
が、本日ダメ元で入ってエディオンでプレステ4プロゲットできました。すごいっすね、
うん、
ただいまローグワン回を聞きつつアカウント設定しております。ツイッターもやったことないのでなかなか、申請できないと思いますが、しょうもないマシンが完成した暁にはよろしく、うん、これしょうもないっていうところがね、うん、ラジオさんリスナーの証ですよね、
はい、
うわ、ちょっとなんかこれ責任感じますね。ね、プレステ4、
うん、
4プロ。
4プロですよ、しかも。ええやつで。ね、
なかなかの買い物ですよ。
うん、
兄さん、これ今のところ皆さんのそのご自慢のマシン自慢大会で収まってますけども。
うんうん、はい。そろそろなんか、こう、ねえ。
ね
え。なんかできるんでしょ、あれ。集まって。 クルーみたいな登録があるじゃないですか。
今、ちょっとね、総公開はね、うん、あれ、マッチングが結構ややこしいのもあって、うん、まず、スコアを、こう、うん、日にち決めて競い合うみたいなのをやろうかなって思って
ます。スコアか。
はあはあ、例えばですね、道中、ドリフトで、このコーナーで何ポイント稼げるかみたいな、あるじゃないですか。で、そこで、この、何点取ったかっていうのをスクショしてあげてもらうとか、で、なるべくこの、なんていうんですかね、馬力の差があっても、ドリフトのね、
これはそうです。
その、うん、イベントだと、その、あんまり馬力関係なく、得点の競い合いができるかなとも思うので、どこぞの、ね、そのドリフト大会の、その、記録を競い合うイベントとか、まあその辺でちょっと、まず第1弾の企画を、まあ私の方で考え次第またツイートをさせていただこうかなと。
あとはあれね、
思っております、
はい。車固定のレギュレーションにして、車種はこれ
いいですね。
これ限定で。
あ、それもいいですね。
スカイラインだけとか、ね。
あ、いいですね。
いじるのはもう好きにいじってもらっていいけど、っていう。
うんうんうんうん。
そしたら、平らでしょ？
うん。そうですね。うん。同時総公開とかは、ちょっと大型の、連休の時とか、
どっかでね、はいはいはい。
どっかで、あ、そういう時間が合わせやすい時でやった方が多分いいですね。そうですね。
なるほど、
うん、はあ。ちょっとね、マッチングもきっちりできるように僕の方で確認しとく必要もあると思うので、まずはそのちょっと細々とした、イベントのポイント競い合いみたいなところから。
うん、まあ、今はね、まだ皆さん慣れてるとこなんで。
そうですね。
とりあえず頑張って練習してもらって。
はい。と、あと、引き続き、マシン自慢の方を。
あ、そうそうそう、それね。
はい。もう、ラジオさん、ハッシュタグラジオさんつけて、お互いしていただくいうことで。
はいはい
はい。はい。もうね、僕ね、もう楽しゅうってしゃあないですよね。うん、皆さんのマシン見るの。うわー、やってくれてるわー、言って。うん、もう、ありがたいことですよ。
あれ、作り込んだらだいぶできるみたいね、本当に。
ゲッチュさんのね、180、今めっちゃかっこいいことになってますからね。
いや、ものすごい、絵を描いてるやつとかいるでしょ、パーツ組み合わせて。
ああ、ですです。
すごいよね、あれね。
すごいですね。
いわゆる板車ってやつ？
ああ、ですね。
あんなできるんやね。
うん、やればできるよ、ね。
ものすごい時間かかるけど。
ゲッチュさんの180ね、ケツ周りだけ黒、もう、がっつり塗り込んで、
うん、
ねえ、これも自然な感じでね、うん、この後ろの黒が、だんだんこう、フロントに行くに従ってイエローになっていく感じ。
うん、
艶消しイエロー、ものすごい決まってるんです。これかっこええな、思ってね。これ結構多分時間かけてますよ。
ねえ。
あと、虹パパさんのね、うん、ラインセンターにサッて入れてる感じもものすごいかっこいいですし、
うん、
梅次郎さんもこれね、もうは、これ、初めてこうやったにしてはなかなかの、
うんうんうん、
ね、シンメトリー感。
うん、
ねちょっとおもろいのが、
うん、
後ろに、番号46ってね、もう、ご自身の年齢をこう、ゼッケンとして入れてるユーモア。
これ譲られへんなと。
これはね、うん、もう、46番譲れないいうことで。もうね、浅沼さんのやつもね、すごいかっこいいんですよね。うん、もう皆さん、本当にありがとうございます、ということで。はい。続きまして。お初の方っすね。
うん、
すみません、今もう、本名言いそうになりました。
ダメですよ。
初めてメールしました。伊坂十三と言います。
はい。
ジャンクのポッドキャストが終了したのがきっかけで、うん、他の番組を探すようになってたら、ラジオさんを愛聴するようになりました。うん、うわ、すごいですね、落差が。
すごいですね。
伊集院さんのやつから
ラジオさん。からのでしょ、うん。
落差がすごいですね。
ね。
ダース・ベイダーのコント、激ヤバ最高です。かっこ笑い。
はい。
あまりに面白くてメールしてしまいました、うん。放送楽しみにしてますので、頑張らず頑張ってください。ではでは言うことで、うんうん、どっちやねんいう感じですけどね、これ。もう兄さん、これダース・ベイダーのコント、もう兄さんのおもろいやつですやんか、これ。
この間の？
この間の。
あれは、ちょっとやってて自分でおもろかったね。
兄さんも、
うん、
どこで差し込んだろっか、かなって絶対、うん、これ測っとったやろないう感じもしたんですけどね。
言えちゃいますよ、あんな突然ふっと思いついたから。
うわー、もうなんか、うん、アドリブですみたいな、そんなもう か,、うん、かっこいいこと言ってますやんか。また
かっこいいなくて、ちょっと面白かったから入れただけやで。
言っていいです。
ええの見つけたやろ。
あれあるのとないのとでは、
うん、
ローグワン回、
うん、
50点ぐらいちゃうかと。
50点もちゃうの。なかったら50点しかないのか。
いや正直、
うん、
復活させてから、
うん、
タイミングでええの出たなって初めて思いました。
ずいぶんかかったな。あ、そう。
うわー、くそー、腹立つ、おもろいってちょっと思いました。もう大したことやってへんはずやのに、何や笑って思ったみたいな。
俺あれとビグザムが好きやねんけどね。
ビグザムはね、僕そこまでえらい兄さんハマってんな思ってたんです
けど、ビグザムごっつおもろかってんけど。
兄さんもうゲラゲラゲラリーでしたからね。
思い浮かべておもろいのはビグザムの方なんやけど。
ねえ、すごい。いやー、そこまでかーって思って、いやー、受けてるなー思ってましたけど。
前の二人っていうのがおもろいやんか、なんか。
ねえ、冴えてないですよ。
何が？
前の二人。
でしょ？後ろごっつ怖いおっさんおるでっていう、そのなんかシチュエーションがおもろいやん。
ねえ、もう、ジャンクのポッドキャスト終了したのがきっかけでって、こう、おっしゃってくださってますけど、
うん、
僕、一回、そのジャンクでちょっと思い出したんですけど、
うん、
第何回かで、うん、僕が財布落とした下りの話したことはあったじゃないですか。
はいはいはい、
で、それを配信して、
うん、
二日後ぐらいの生放送で、
うん、
ジャンクで伊集院さんが僕と全く同じぐらいの財布落としましたネタをしてましたっていうお便りをいただいたんですよ。で、その時確かね、そのお便りを読んでる時に、金正さんがゲストで来てはって、
うんうん、
あれ、僕はジャンクその回聞いてないですけど、
うん、
それどっちが先ですかっていう話して、金正さんが、いや、伊集院さんは生なんで、ラジオさんが先ですね、っていう話になって、うん、あれ、じゃあ伊集院さん、ラジオさん聞いた？いや、まさか、みたいな、話をしたことが、あったの、兄さん覚えてます？
なんか言ってたよね、うん、うん。
あ、覚えてるんです
よ、ね。財布のね、うん。
いや、僕ね、伊集院さん、ラジオさん、聞いてはるんちゃうかな、思って。
なんで、なんもと暇やねん。
伊集院光さん、ラジオさん聞いてましたら、ハッシュタグラジオさんでご一報ください。
怖いわ。
なんぼほど、なんぼほど暇やねん。俺とんねんっていうね。これ、クソド素人がね。伊集院光さんにね。
どうする？聞いてますって、つぶやき来たらどうする？でも、インの字が違うみたいな、なんか。
いや、伊集院ファンの方はもうほんまに失礼しましたということで。うん、これ調子飲んだよって炎上しますね、下手した
ら。怖いわ、ほんまに来たら。
あ、ねはい、続きまして。
うん、
あ、来ました。ラジオさん、第106回、拝聴完了です、うん。こんにちは、おっさん四天王の大山敏郎と申します。何卒よろしくお願い申し上げます言うて、ものすごく
声張ってるやんか、
もう。お、なんか今回ちょっとお堅いです。何卒よろしくお願い申し上げますということで。
うん、
いやー、ローグワン座談会を聞いて見に行きたくなりました、
うん。
しかし、スターウォーズに詳しくない私でも楽しめるでしょうか。そして私のお便りを読まれるどこで聞こえなくなるとかちょっと美味しいじゃないですかと。ニードフォースピードの話で兄さんが、言われてたボタンの押し間違い、うん、よくわかります。
あ、ほら、ね、
うん。真ん中のパッドはよく押し間違いますよね。うん、ということで、カウンティングカーズはまた見直して知識を蓄えておきますのでよろしくお願いします。それではまたお便りいたします。おっさん四天王の大山敏郎でした。イエーイ。
めっちゃサンシャインやんか。
あのイエーイはちょっと後付けでしたけどもね。
ね。
ああ、ローグワンね。
うん、
エピソード4を一回だけでも見て。
うん。
見た方がね、まあ、うろ覚えでもしてったら、それで十分、
うん、
僕はいけるんちゃうかなと思うんですけどね。
なるべく見た方がもっとおもろくなると思うよね、やっぱり。
うん。4を見た、一回ね、そんな、じっくり見なくてもいいですね。さらっと見て。
やっぱいきなり行くとね、ストーリーはわかるけど、うん、そのいろんな設定があるから、やっぱその辺がわからんとね、
ですね。
そこは伝わらないっていう、残念なところ
は。ああ。そこは、そうですね。
ね。ストーリーとしてはわかるかもしれんけど、で、最後なんでこの人が出てきて、あれ途中で終わるの？これで終わるの？みたいなのになっちゃうでしょ？やっぱり知らない人が見
て。ああ。あ、そうですね。
でしょ？
あ、じゃあ4を見た上で、やっぱ行った方が、あそこに繋がるんやなっていう。
せめてね。そう。せめて。か、それ見てから4見てもらってもいいけど。
まあ、おすすめはやっぱ4を見てからですね。
そう、そういうことです。
うん、ですね、
うん。
ですし、4をレンタルしてからぜひ、うん、まあ、ログワン見ていただきたいな、いうのは、まあ、本音ですけども。いや、ほんまにおもろかったんで、僕は。
見て、次の日に行くぐらいやったらもう、冷めないで、そのままのテンションで行けるんで。
いいですね。
そう。前日に見てから行くとかね、うん、例えば。
一番いいパターンですね。
うん。
あと、真ん中のパッド、よく押し間違う。
押すよ、あれ。
ああ、僕全然ないっすけどね。
で、オプションボタン押すつもりで、あのパッド押すとかも、ようあるで。
ああ、僕は、いや、まあ、ないっすね。まあまあまあまあ、結構もう、あのコントローラー触ってるから言うのもあるかもしれないですけどね。
あれでかいとこポインとしてみたいな、いやいや違う違う、だからニード4やると、あの、うん、選択画面あるやんか、ガレージに戻るとか、あの、
はい、
あれがいつも出てきてもらうやん、いや違う違う違う違う、
ああいうことすか、
違う違うってい
う、 なるほどね、まあ結構ね、他にもいるんでしょうね、これだけやっぱいるって、
うん、
他の人が出てくるいうことは。
なんであんなとこにあんなもんつけたんやろ。
いやー、僕は別に間違えないんでね。僕はレイアウト的にはええなとは思ってます。
ものすごいでかいで、あれ。ね、
押しやすくないですか、なんかあったとき。
何があんねん。なんかあったときって。何やねん、その非常ボタンみたいな。
ぼちって押して、
うん、
で、丸ボタン押すだけでガレージ帰れるんですよ。
いや、まあ、それは、ガレージ帰りたいときはね。うん。それはそうなんやけど。 あの興奮して押した時にブイーンってあれがガレージに戻るって出てくるから、それが嫌やーいう話やんか。
興奮して押すいうのがちょっとよくわかんない。
こうだから、ね、両サイドから抱え込むでしょ持って。で、その時の親指とかは、普段はほら、確かに L1、うん、R1、ね、うん、L2、R2 押してるんやけど、うん、なんかの拍子にその右手の、利き手の指があそこをポイって触っちゃう時があるんや。こう、ドリフトしてる時とか。
兄さん、指長いんちゃいます
だから、誰がシザーハンズやねんって話やん。
いや、それがいただきたかったんですよ。はい。ありがとうございます。ということで、うん、トマトケチャップさん。はい。現役中学生、トマトケチャップさんいただいてますよ。はい。はい。104回から106回聞きました。ざっくりやな。忙しくてなかなかメールできませんでした。うん、すいません。
はい。
いや、謝ることでもないんですけどね。ところで、マルカスもやってみたいですね。うん。やはりどうにかしてプレス4を手に入れます。ローグワンも見たいですが、先にスターウォーズ全部見てからですかね。うん、それでは、来週もガンバロン言うて、これ最後のガンバロンって、
うん、誰かも見てた。
これ梅次郎さんのおもろいやつじゃんすか、これ。ものすごい古い番組からのやつですよね、これ。バロム1でしたっけ？
いや、ガンバロンや言うてんのに。
ガンバロンでした
っけ？ガンバロンはガンバロンっていうのがいるんですよ。
はい。でもだいぶ昔ですよね。
な、うんで知ってんねやろって話やな。
いや、梅次郎さんのお便りからもらってんちゃいます？あ、あとですね。うん、トマトケチャップさん、はいはい、プレステ4をなんとかして手に入れないいうことでね、うん、でやっぱりお年玉バイトもねまだ中学生やと、うん、なかなかできないじゃないですか、
はい、
ってなるとお年玉もね、うん、そのなんぼ集まるかもわかんないような状況でプレステ4ってなるとねなかなか難しいと思うんですけど、なかなかね、うん、一つね、あ、うわーしまった。一つ今、プレス4を手に入れる、
うん、
手段をお伝えしようと思ったんですけど、うん
はいはい、
ファミリーステーションさん。
うん、
毎年、ゲーム大賞言ってね。
ああ、はいはいはい。遊んだゲームを。
はい。
ね。
まだ配信はされてないんですけど、2016年に、うん、遊んだゲーム、もうどんな古いゲームでも、どんな新しいゲームでもいいんですけど、うんうんうん、自分のベスト3を教えてくださいいうのあるんですよ、
うんうん。
で、そのゲーム大賞の最後の最後に、うん、こう投票してくれた人の中から、1名様にプレゼントがあるんですよ。
うん、
そのプレゼントがなんと、
うん、
もういかなるゲームハードもうどのゲームハードでも好きなゲームハード1台、
うん、
だからプレス4プロ欲しいですって言ったらプレス4プロいただけるって、っていうのがあるんですけど、うん、ただ、うん、僕ねこれ、うん、トマトケチャップさんごめんなさい1月10日で応募締め切り
もう遅いやんか完全に終わってるやんか
今年の多分12月ぐらいにまたね、
あの応募開始。もうどうにか手に入れてるわ、そんなもんは。我慢せえ言うんかい。
ねえ、頑張ってお小遣い食べましょう、いうこと。
結局、振り出しに戻っとるやないかい。検証で送るとかね。はい
そうですね。
普通の話してるやん。
ね、普通の話してますね。マルカスも面白いんで、手に入れた暁にはぜひ、やってみてください、いうことで。
手に入れてから言ってください。
そうですね。はい、ありがとうございます。
はい。
毎度おなじみ、かなしょうさんいただいてますよ。ありがとうございます。はい、106回聞きました。うん スターウォーズといえば浅沼さんしか思いつかないくらい、ガンダム同様スターウォーズがわからないのですが、うん、ツイッターのタイムラインに映画に行く人、本買って読む人は、うん、日本人の数パーセントで、かっこ 5% 以下らしいです。うん、その数パーセントの人が何十回も映画館に行き、何十冊も本を買っているというつぶやきを拝見しました。うん、はあ、映画館に全く行かない自分としてはそんな気もするんですが、ところでお二方、本は読んでますか？自分は大学生の時は週に2冊ぐらい本を購入して読んでましたが、今は全くです。遠い記憶呼び起こしていただければ、幸いです。ということでいただいてますね。ありがとうございます。5% 以下ですか？まあ、うん、そんなもんなんですかね。いや、でも、どうですか？年間に映画館に行く人とか、どれぐらいのスパンでっていうことなんでしょうね、これ。
うん、
でも月に1回とか、うん、そういう感じやったら、わからんでもないですけどね。
でも、いかんようになったで、うん、正直。
僕もね、一時このね、映画行くのにハマってた時は月に一本は見るみたいなことをしてた時もあったんですけど、うん、いや、まあ、年に何回かになりましたね、やっぱり。
でしょ？ねえ。
いや、去年何見たかなってちょっと思い出せないぐらいですからね。
それは、うん、少ないくせに思い出せないってこと？
いや、確か行ったはずなんですけど。
それ言ってるで
しょ。何に行ったか、あ、シンゴジラは行きました。うん、うん、うん。あ、兄さんなんかものすごいドリル音がしてるんですよ、さっきから。
あ、ごめん、あの、バイブ、バイブ。スマホの。
あ、ほんま
そう。ドリルじゃなくて。はいはい。
いや、僕今日ちょっと歯医者行ってきたんで、ごつ削られてる感じがしました。うん、
止めときます。はい、これで大丈夫です。はい。
あ、ごめんなさい。うん、本を、
うんうん、
読みますかいう話ですよ。うん、兄さんどうですか？
うわ、もう長いこと見てないなぁ。見てますか？まあ、
雑誌、とこ雑誌ですね。
とこ、その雑誌すらももう、パラパラって、それ本屋では見るけどな。本屋でパラパラって見るけど。
活字、一時を買ってまで、まあ、でもね、それでも、うん、ちょうど何年前ぐらいですかね、2010年よりちょっと前ですわ。
うん。
うん。あのね、まあ、エッセイとかね、よう読んでた時ありますね。まあ、要はその芸能人的な、
うんうんうん、
あの、ジュニアが結構連続して出してた時あったじゃないですか。はい、14歳とか。ああいうのよう読んでた時もありますし、あとは何すかね、僕は結構ね、その、書いてる内容ももちろんそうなんですけど、その書いてる人に興味があって買うっていうパターンがやっぱり多くて、例えば片山右京さんの本、であったりとか、うん、まあ、その片山右京さんが F1 に行って、いかに、こう、ね、まあ、ちょっと、片山さん自身が自分の力のなさをどう感じて、どう何を学んだとか、なんかね、そういう、うんうんうん、まあ、体験談といいますか、なんかそういう人の、ね、その、まあ、小説とかよりも、うん、そうですね、
うん。
その体験談を綴ったような本を読むのが結構好きですね。あとあの、たかっちゃんのあまり感とか。
まあ、いわゆるあれでしょ。本人が書いてないシリーズね。
あいつ、もう言ったらダメですよ。
録音から起こしたやつシリーズね。
たかっちゃんは書いてんちゃうんすか？
過去かいな。そんな時間いつあんねん。
そうですよ、
ね。収録してんねんやつ。
いや、だってね、いろいろ、僕もね、 ようそんなもんあるな、いうのが、うん、いや、例えば、その、サッカーのワールドカップ終わりたてでね、
うん、
体験談をね、うん、こう、語ってる遠藤康人選手とか、いやいや、いやいや、その後ずっとガンバ大阪で試合とかずっとやってたし、みたいな。
でしょそらそうでしょ、
やっぱそうっすか。
いつそんな時間あんねんって話や。
ああ。
何日間かちょっとインタビューさせてもらって。
うん、
うん。あとはもちろん。
まあ、でも、まあでもね、とはいえですよ。
うん。うん、
結構ね、その人のその体験談を綴ったようなものを、
うん、
まあ読むのは結構好きですね。
うん、まあね、確かに、うん。
でもね、ここ最近で買った、
うん、
活字で一番新しいのは、
うん、
日露戦争の真実っ
ていう。なんかまた、重たいの買ったんやね。何を調べたかったんそれ、急に。
いや、僕ね、結構ね、うん、現代史、興味あるんすよ、ね。
急にまたなんか、そんなピンポイントなとこを、調べ出した。
うん、要は、明治維新があったじゃないですか。
はいはいはい。
で、富国強兵で、こう、日露戦争があってて、
うん、
まあ、日本がこう、ぐいぐい来る時代の話ですけども、はいはいはい、なんていうんですかね、日露戦争が勝つべくして買ったのは実は理由があったんだよとか、あとに日本だけがこう、なんていうんですかね、
うん、
こう、欧米に植民地にされずに済んだ理由がなぜあったかとかっていうのは、まあなんかね、いろんな見方するとそこには理由があるんだよみたいな。
一つの解釈としてね。うん、
そうですね。うん、まあ歴史学者が最近、うん、こう発表してることではこういう見方がありますよっていうのは、まあ大雑把に言うと、
うん、
アジアをこうね、ヨーロッパの諸国がこう植民地にずっとしてたじゃないですか。
うん、
で、そこでその戦略的に島国の日本を、うん、イギリスがこの自分のまあパートナーとして国力、うん、力をつけさせておくことによって、でこのアジア圏のそのなんていうんですかね、勢力を伸ばすのにまあ有利に働くだろうと、
うん、
いうことで日本に優先的にこの戦艦であったりとかこの貿易をこうね盛んにさせて、で日英同盟があって、で結果的に日露戦争が勝って、
うん、
っていうところで、まあだから日本だけがすごいんじゃなくて、まあなんていうんですかね。日本はこう、明治維新を起こるべくして、こう、英国に起こさせられたっていう見方もあるよっていう。まあまあ、そんな話ですわ。
ああ、そうですか。
うん。まあまあ、話せば長くなるんです
ね。長くなるよ。そうですね。確かに。
だいぶ長くなりますね。だからそういう結構ね、近代史の話はね、
うん、
まあね、いろいろ右とか左とか言われる中であんまり、ポッドキャストではしにくいところもあるんですけども、
うん、
まあ好きで読んでますね、うん、そうですね。もうあとはもうあれですわ、もう F1 速報を立ち読みですわ、
ね、
うんうん、そうですわ、ですわ、
以上。
金城さん最近ねすごく忙しいみたいでね、
うん、
土日も仕事があって、うん、アトラジもなかなかちょっと完全体で撮れないっていうような状況らしいですけども、
うん、
まだ寒い日も続きますので、お体に気をつけて、またフルスペックのアトラジ待ってますということで、
うん、
言うの忘れてました。
はあ、
ね、
何でしょうか、
桃屋のおっさん兄さん、
うん、
近所のイオンでしゃくれてるっつってね、
うん、
しゃくれるプラネット
どこで
売ってるか調べたら近所のイオンモールの、もう今言ったようにビレッジヴァンガードにあるいうことで、う
ん、ああそう見つけたと、
で、その足で、うん、あの、ダッダッダッダッってそこで行ったんでしょうね。
うんうん、
これ、インスタグラムにアップしてるんですけどね。何ぼほど買ってますの言うのに買ってます。
まあ、200円ですから。
ちょっと、
うん、
ハリネズミが4匹。
もう1000円
だな。うさぎが2匹。
おぉ。
カンガルー2匹。うわ、上がってますやん、僕から言わしたら。もう
めっちゃやってるやん。
水牛1匹。
うん。
マッコ1匹。ちょっと待ってください。うん、2、4、5、8、2、あ、2000円やってますよ、これ。
むっちゃく、あ、俺も見た。すごいな、これ。なんぼでやっとんねん。
もう、
すごい。
ねえ、もう、いや、桃屋さんちょっと突っ込みすぎ。
これね、今日ね、この後ね、あるんです。あれが収録。
あ、マジっすか。
言うときますわ。
あ、もうじゃあ、
ハリネズミめっちゃおるやん。
以上、お便りのコーナーでした。まあ、いろいろとちょっとランキングを追いつつ、ゲーム話をしてきましたけども。うん、もうね、
うん、
縁も竹縄ということで。こう予定の時間よりやっぱり盛り上がってちょっとだいぶ話し込みましたけども、
そうですね。
結構遅くまでちょっとカジケンさんにも付き合っていただきまして、ね、ありがとうございますということで。
はい、いえいえ、ありがとうございました。はい、正直まだまだ喋れる感じなんですけどね。
はい、あ、ほんまですか。お便り募集した後にちょっとエンディングもありますので。
うん、
はい。
はい。我々、暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさんアットマーク gmail.com、radiossan アットマーク gmail.com、Twitter の方は、ハッシュタグひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。ということで。
はい。
はい、もう今回は、カジケンさん、
うん、
お招きしまして、
はい、
アバケスペシャルいうことで、お送りさせていただきましたけども。
なんか告知的なものは、
はい。
ないですか？告知。なんか喋れる範囲。
いや、もうそれはもう、2017年、ね、そうですね、ポッドキャスト、
うん、
果実が始まるとか、なんかそういう。
そっちで番組が始まるんですか？
告知とかもしていただいても、
いや、番組はさすがに始まらないですね。もうブログで手一杯なので
。これ以上は。ですよね。
目標はあれですかね。先週、アバゲーのネタを用意しきれなかったので、今年はもうそれがないように頑張ります。
もう兄さん、ちょっと変なプレッシャーやっぱかけてしまってます
よ。でしょ？別に言わなくていいじゃないですか。
ねえ。いやらしいね。
ほんまに。なんでもね、思いついたこと喋るもんじゃないですよ、あなたは。本当に。で、切るんかなって思ったら、流すでしょ、あなたは、ほんて。
いや、ねえ、デリカシーないっすわ、うん、ほんまに。
自分で言うと、そういうとこは編集せえへんねんやっていうね。
ねえ、うん、ほんまもうね、もうダメですよ。うん、
面白がってるやんか。
ね、いや、その説はすいませんでしたなんですけども。
いい。全然いい。
どうですか、はい、今年とか、カジケンさん、このゲームちょっと期待やなとか、こういうジャンルのゲームやってみたいなとか、あったら、ちょっとお話しいただきたいなと思うんですけども。
ああ、今年、やっぱり今年はどうしても任天堂スイッチが発売されるんで。うん、
ですよね。
なので、スイッチのタイトルを、極力まあ、スイッチ本体を何とか手に入れて、スイッチのタイトルを多く遊びたいなとは思ってますね。はい、
あ、マジですか。
ええ。久々に新ハードが出るので、ええ。これは業界として盛り上がってもらわないと、
うん、
仕事から困るので。
仕事からですよね。
応援の意味を込めて、ね、応援と勉強の意味を込めていろんなものをちょっと触っていきたいなと思ってます、ね。
いや僕ね、その仕事もちろんしんどいこともあると思いますけど、うん、仕事で勉強でゲームできるって僕はやっぱ単純に羨ましいなって思うんですよ、
ね。いやー最高ですよ。
羨ましい。いいなー。すごい羨ましい。あーですよね。いやでもほんまにそう他のゲームとかも触っとかないと、うん、ね。仕事に繋がらないっていうことですもんね。
そうですね。やっぱりこう、うん、いろんなゲームが世の中出てて、いろんな表現してるので、もう参考になるものは当然参考にしますし、うん、そういうものを触って刺激を受けて新しいこと考えたりとか、やっぱり、するので、うんゲーム遊んでないとやっぱゲーム作れないですからね。
あなので今からでもクリエイターになれますかね。
全然慣れると思いますけどね。
ほんまですか？
いけると思いますよ。
ほんまですか？でもね、これでもね、今そのカジケンさんの言葉に勇気もらった人だいぶいると思いますよ。あの、うちのリスナーさんにあの、トマトケチャップさんっていう中学生さんいると思うんですけども。
ええ。
もう今、この瞬間、もうゲームクリエイターを目指し始めると思います。
なんでだ
今の一言で。
そうだね。
え、中ちゃんマンみたいなおっさんが今から生きるんやったら僕もみたいな。
影響されやすいな。
ねえ。いや、もうねえ。ポンタチビサさん今からでも目指し始めるんちゃうかな。
ポンタチビサさんちゃうでしょ。
あ、ポンタ間違えました。トマトケチャップさんです。
めちゃくちゃ
やな。トマトケチャップさんね。もうごめんなさい。間違えました。僕も今日予約しましたからね、スイッチは。
あ、予約できたんですか？
あ、しました。あの、もう店舗をやったらすぐでしたね。
うん。
はい。もう10時オープンするや否やで。はい。お願いしますって言って予約しましたね。うん、
ちなみにソフトはゼルダですか？
あ、ゼルダですね。
あ
うん、まあ、いろいろあったんですけど、なんかマリオカートも、そうやな、なんか Wii U でやったこともあるし、まあ、ここはゼルダの新作かな、みたいな感じですね。
うん、
で、まあ、Wii U でもゼルダ出るとはなってますけども、
そうですね。やっ
ぱこう、ちょっと持ち出して、やれるっていうのがちょっとでかいですね。しかもあの、据え置きスペックのゲームを。
うん。
で、ゼルダみたいなオープンワールドを今回のやつできるっていうのは、まずちょっとやっぱゼルダ触りたいかなって思いましたね。うん、はい、
うん。
兄さんも行くんですよね、スイッチは。
スイッチ？まあ、そのうち。
フォー買ったばっかりですからね、兄さん。
うん、そんな、もうそんな、ね、急に浮気しません、私は。
だいたい結構がっつりやってから行きますからね。
君がそのゼルダを売る頃に買うわ、じゃあ。てか、それ売ってくれ。
僕のやつ僕のやつですか、
うん、その汚れたやつをくれ。
じゃあ、兄さんがスイッチ買った頃に僕のゼルダを渡しますわ。
買わしてもらうわ。名前書かんとてね。
ああ。名前書きますよ、そんな
の。かんとやめてよ、それ。う
ん。チアーンって、もう、油性で、油性で書きます。
ソフトの方に書くやろ、君なんかは。
うん、しかもなんですか、うん、時期、大事なとこに書いてますよ。
読み取れへんやん、もう。
これねカチキさん、プレス4はどうですか？なんか、ちょっと注目してるみたいな。
あ、プレス4注目ですか？グランツーリスも早く出ないかなと思ってるぐらいですかね。
あれ、今年っすか？でも。
まあ、でも、一応発表というかね、今出てるのは2017年っていうふうになってるんで、もともとは去年の10月ぐらいに出る予定だったんですけどね。
ああ、そんな感じでしたっけ？
それが伸びて伸びて、年末に、去年の12月に伸び、そこから2017年に伸びて、今、いつかわからないっていう、今年のいつかわからないっていう状態なんで、
ブランチ、
いつなのかなーっていうのがすごく気になってるとこですかね。
ですね。
あと、 PS4 はあれですかね、何月です？ 3 月でしたっけ、あの、ホライゾン。
ああ、ホライゾン。はい、出ます、出ます。
あれが、ちょっと、あの、妖芸っぽいモンハンみたいな感じで気にはなってますね。
ホライゾンゼロダウン。
そうです、これは触っとかないとなぁと思って。
そうですね、あれはだいぶ前評判も良さそうですからね。
そうですね、ええ。
僕ね、ゴッド・オブ・ウォーの4がいつ出るのかなっていうのも気になってるんですよね。
ゴッド・オブ・ウォー、あれも今年出るのかなってところですよね。
ですね。
ええ。ゴッド・オブ・ウォーはそれ出たら買いますね。
そうですね。3をこの前初めてやったんですよね。あ、ゴッド・オブ・ウォーってこんな面白いゲームだったんだって初めて知って、うん、で、もう今か今かって4も待ってる状態なんですけども、うん、1、2自体はプレステ2とかその時代からでしたもんね、確かゴッド・オブ・ウォーは。
もともと PS2 で、PS2 の時は、あれですよ、1はカプコンから出てるんですよね。
うん、あ、そうなんですね。
向こうから移植、てか、販売を日本で受け持つときはカプコンが販売みたいな感じになるんですけど、それが今やもうソニーのお抱えになっちゃってますけど。
あ、マジっすか。サンタモニカなんかスタジオみたいな、なんかそういうところで作ってたっていう、はいはい、なんか YouTube で見たような気しますけど、うんうんうん、カプコンのイメージは全然なかったっすね。まあ、そうやったんですね。
ワンも最初東京ゲームショーで、カプコンのブースかなんか出た時にすごい目を引いたんですよ。このゲームなんやろみたいな感じで。
うんうんうんうん。
引いたって、で、PS2 で発売した時にワンから遊んで、今までずっとシリーズと遊んでますけど。なんでも、次、4も期待ですね。
ですね。うん。一連のなんかストーリーは、なんか、多分、別になってくるのかなって。ってイメージはありますけどね。まあ、プロモーションビデオを見ると、うん、完全になんか地球の、なんか人間としての生活をしてるなっていうイメージがありましたが。
そうですね。
まあ、ちょっとどのタイミングで出るかわかんないですけど、期待は期待やなっていう感じですね。
そうですね。
仁王の体験版をがっつり今もうやってますけども。
ああ。
もう今日明日で終わりやっていうんで、必死こいてやってるんですけど、まあちょっとクリアは無理そうですね、あれ。難しくて。
体験版ですら。
体験版ですら難しいですね。兄さんやってましたよね。
あのね、やったんやけど、4でやらんと、リモートで、ビータでやっちゃったから、うん最初にほら、剣もらうでしょ？
もらいます、ね。
で、もらって、なんか、セレクト、はい、なんか、なんとかセレクトで装備できるってあるやんか。
あります、
それが、開けなくて。剣がどうしても装備できないっていうなって、もう投げた今。あかん、これ、やっぱり、4でやらなあかんみたいな。
やっぱり R2 背面タッチにレイアウトしてる時点でいろいろしんどいと思いますよ、あれは。
どうやってこの剣装備するの？ずっともうパンツとキックばっかりしかできへんみたいな。
あれはちゃんと4でやらないとできないですね。
だからもう一回ちゃんとやるわ。
まあ、わーわー言ってますけども、もう今後とも、
はい。
カジケン編集者さんにはもう、おんぶに抱っこやいうことで、
はい。
ない。
もう今後ともよろしくお願いいたします、ということで。
はい。
はい。
こちらと今後ともよろしくお願いします。
お願いします、本当に。うん、もうこの辺で多分フェードアウトしていってると思うんで、もう。